ニチレイプレゼンツ
オードリーの
オールナイトニッポン。
こんばんは、オードリーの若林です。
土曜の夜、カスミ、
よろしくお願いいたします。
一つ吉田に
喉の調子で3週間ほど休養いただいてまして、
そうですな、
復帰させてもらいまして、
もうだ2週間ぐらいですか。
はい、
もうどうですかその後。
いや
喉の調子、
そうそうそう、それももちろんあって、
うん、
本当にもう調子も戻ったんで、
各
番組に本当にご迷惑おかけしたのと、
うん、
まあ、春日さんにもそうですし、
うんうん、
この番組でも、協力してくれた芸人さん、
うん、
たくさんいらっしゃるし、まあ、何よりその、
うん、
リスナーお待たせして、うんうん、本当にご迷惑をおかけして本当に申し訳ございません。
嘘つけよおい。嘘はいかんて。嘘はいかんよ。
で、ね、なんなの嘘って。
うん、USO で USO。うん、嘘ですよ。
嘘ってなわけないじゃん。いやいやいや、こんなこと言ってる時に。
そうね、うん、だからそのゼロじゃないと思うよ。うん。
あ、そう？
ゼロ一の嘘じゃないと思うけど。
でそれおかしいよ、
う
ん、その
100の嘘だと思うのよ。
あ、そう？
うん。
でもなんかそれはちゃんと、いやでももうその大人としてちゃんとこういうの言わなきゃと思って。
いやそれはそうだと思うけど、
今言わせてもらった
の、うん、その言い方は嘘じゃないって。そのさ、そのおたわむれ、嘘ってお戯れじゃない。
言うならもう今週だなと思って、う
ん、いや遅いのよそれも。だからさ、もうね、拍車をかけてるというか、だったらもうそのさ、帰ってきた一発目で言うんだったら私そんなこと言わないよ。うん、もう2週3週目、
うん、
でね、
うん、
2回もうほら、
はい、
ね、帰ってきてからやってるわけだから、
はい、
まあ、せめて先週だよね。
あ、
1週目はなんかちょっとバタバタして言えなかったですけども、うん、なんて言って、
うん、で俺もその辺なんか言うなら3週目だなって思ってたっていう。
どういう了見なのそれ。なんでなのそれ。そんなわけないじゃん。
復帰したその週だと、うんうん、なんかちょっとなんか強いな。
強くないの。強くていいのよそのね、謝罪とかありがたい、まあね、謝罪別しなくていいよそれはもう体調はね、喉の調子が悪いってことなわけだから、
うんうんうん、
ね、その感謝
を
伝えるのであれば、
いやいやっていうのかな、なんか、うん、なエロいっていうか、その復帰した週に言うの
いやおかしいよそんな復帰したし今の感じは言ってね、
うん、
エロいなとは言わないじゃん。
そうそうそう、言えないぐらいのねってことだから、お前も
下ネタかよとか言えないじゃん。
俺が復帰したその日に言ってたら、うん、お前もなんか黙っちゃうだろ、うん、そこでなんか茶化せないじゃん。
いや茶化さなくていいのよ。謝罪だから感謝なんだ。ああそれは確かにそうですねっつって、
はいはい、
いやご立派ですねぐらい言うかもしれない、
うん、
それは言った方がいいですねって、
うん
う
ん
ね、
復帰した週は、うん、ほぼ通常みたいな感じでやって、言うなら3週目だなと思ってで来たから言ってんのよ、こっちだって。
いや、だとしたら2週目じゃない。まあ確かにね、1週目はなんかその。
2週目は変じゃん、だって。
変じゃない。
もう1週したってんだから、復帰して。
うん、3週はさ。
やっぱ難しいね、タイミングってことか。
3週が一番ふざけてると思う。
そうかな。
これがだから何、うん、2ヶ月後とかだったら、
うん
うん、逆にね、
うん、
なんかその今になってすごいなんか感謝の気持ちが湧いてきたのかなって思うかもしれないけど、
うんうん、
私もね、
はいはいはい、
3週目は一番ふざけてるじゃん
そう
遠すぎず、
そう、
うん、なんかね、直すぎず、
はいはい、
遠すぎずの一番さ今更かよっていうさ。
でこの間最後のリハビリ、
うん、
病院でのリハビリが終わって、
うん、
本当にもうラジオ聞いてないな、あのリハビリ師の人がもう音程が分かんなくて、もう何度も首かしげてさ、もうちょい高い音、うん、もうちょい低い音って言われて出てないから、それは俺の歌唱力であってさ、
うん、そう、喉の調子じゃない
よね。すごい首かしげて、あ、出ないですか、うん、とか言われながら深刻な顔して、うん、ピーンとか言って鍵盤鳴らされて、
うんうんうん、
なんか、うん、あー とか出してみるんだけど、あ、ちょっと低くなってますねとか言われて、うんうんうん、でその間にさ、うん、俺さ、あの謎なんだけど岡田マネージャーが、うん、なんか大輔は、うん、あの主治医の人と話すときは一緒に聞いてくれたりするんだけど、うん、リハビリ室には大輔は入ってこないのよ。でリハビリするから、
あ、まあそうね、それはね、
でなんか知んないけど、なんか、うん、リハビリが始まって3分ぐらい経ったら岡田がなんかコンコンとか言ってて、うん、開けたら岡田がいて、僕も一緒にいいですかみたいな、で、うん、で俺もなんかそこでなんでだよっていうテンションでもなくて、わかんない、なんか急に
椅子 なんか確かにね、うん、なんでだよっていうか何かをチェックしに来てんのかな、そのなんかね、
知ろうとしてくれてんのかな、で椅子出してもらってリハビリ
して、それにしてもおかしい
けど、ね、結構狭い部屋だから、うんうん、で座ってさ、で俺がなんかこのトークもしてるからさ、うん、低い声とか高いさが分かんなくて出ないのをさ、うん、笑ってねえだろうなと思ってチラッと見たらさなんかさ、うんうん、なんか すっごい深くう
な
ずいて
た。なんでだ、お前には分かんないだろ。なんでそのリハビリ師の先生の側で聞いてるわけ、それ。
分かんないんだよね、なんどんなテンションかは。
なんなんだろうね、なんか、ね、うーん、なんかそのなんか使命感というか、お仕事として何かチェックしなきゃいけないなって思って。のかも分からんけど、それ分かんないけどね、うんうん、なんか あるんじゃない。
そうだよね、いや、うん、もうなんかよく分かんないけど入ってきた理由も結局
よく分かんないかったらしいよ、
何も聞いてなかったし、
なんか岡田マネージャーの動きが、その若林さんがお休みしてる間、
あ、そうなの、
そう、石澤マネージャーに聞いたのよ、うんうん、若林さんがほら3週ね、うんうん、休むからね、現場のマネージャーじゃん、
お休みいただいて ご迷惑をおかけして各所申し訳ございませんでした。あの、これからは、その、自分の健康に、あの、責任感を持って、うん、健康の維持にして、穴を開けないように努めますので、うん、申し訳ございませんでした。
いや、嘘じゃないな。
嘘じゃない。
まあね、そのゼロ一の
嘘。これ嘘だったらやばいよ、お前。そんなやつともうやめた方がいいよ。仕事すんの、
まあ。いや、だからもう怖いよね、こっちも、ね。
何が、何が。
うん、その、なんか、だからゼロ一じゃないけどね。うん。100の嘘、嘘じゃないですか。
なるほど。
大きく言ったら嘘じゃない、だって。
うん。1から100は
?1 から100はね。ゼロ一はなんか真っ赤な嘘だけど。作り出しちゃったらね。本当はそんな風。なこと思ってなかったり、うん、怒ってないことを言ったら、
う
ん、だけど、まあ、100はさ、
そうだね、
許されるっちゃ許されるけど、
確かによくない ね、 これね、うん、もうなんかあちこち踊りで言うと、うん、まあ、この番組で言うと、うん、綾部くんとかさ、うんうんうんうん、それこそ暴れるくんとか尾形さんとか、はいはいはい、もういろんな方来ていただいて、うんうん、あちこちだと向井くん、うん、山ちゃん、平子さん、うん、みたいな。
かのくんね。
かのくん。で、あって、で、うん、正直その、あちこち踊り、このラジオもそうだし、うんうん、あちこち踊りもなんか、うんうん、これあちこち踊りでちょっと言ったんだけど、なんか、うんうん、なんかね、俺より面白く するのやめてほしかった、やっぱり。うん、で、なんかそれは、なんか、みんな今言った人たちって結構キャリアある人たちだよね。うんうんうん、それぐらいわかんないかなって思うのよ、なんか。
なるへそ。ちょっと抑えめに
する。抑えれないかなって。って思う。
うんうん、
で一番ダメなのは、うん、向井くん。
そう。
うん。
な
ん
か、何がですか？
俺と同じ道のりで俺を越しちゃダメなの。
ああ、なるへそ。
かのくんとか、はいはいはいはい、山ちゃん、山ちゃんは、だから、ちょっと違う角度だった。なんか、
うんうんうん、
キングコングとの関係性とか、かのくんだったら、かのくんがやるよってことをちゃんと、
はいはいはい、
かのくんもやるし、
はいはいはいはい、
綾部くんの魅力、あばれくんと尾形さんのとか、いろいろあるじゃん。でも、うんうん、俺と同じ道で俺を越しちゃうって、マジで越しちゃってるから。
まあそうだね。はっきりと分かっちゃうもんね。
そうそう、それは今度ちょっと言いに行かなきゃと思って、うん、向井くんに。
なんでそれはない、クレームを、入れるってこと、
うん、
その代役務めてもらったのに
全く違和感がない上で、うん、俺より面白いはダメじゃん、そんなことしちゃったら。
なるへそ。
じゃあなんでなのってなっちゃうから。
はいはいはい、
とかなんかそういうのを思ってた中で、だからやっぱ基本的に俺を超えていくわけ、その、気象度でもね、
うん、
刺激でも、
はいはいはい。
刺激もある込みでだよ。まあ
珍し
いね、
うん、
で、それが、なんか何年もやるとなると、やっぱり若ちゃんってすごいなって俺も思うんだけど、うん、それは置いときますよ、それは。
まあそう、珍しいっていうね。
珍しいっていうね。うん、そういうの大事だからね。
かかってくるからね、
この世界、
そ
そうだ、ね、うん。それはいいんだけど、だから当然、実力的にもみんなそれやるだろうなと思って、若林より面白いっていう評判にたどり着くだろうなと思ったメンバーだけど、 ほんで一人だけ苦戦してたのがしくじりの吉村なんですよ。へ、へ、
そうなの？
そうそう。うん、で本当に吉村くんが、そのしくじりの俺がいない収録の直後に LINE 来て、うんちょっと若様、うん、本当に早く戻ってきてくれと。でその、吉村なりの優しさだと思ってたの。
はいはいはいはい。
なんか、そういう優しさするじゃん、あの人。
なるほどね。まあまあ、うんうん、現場はそんなに滞りなく。
現場は滞りなく。
進んだけども、とはいえ若林さんっていうね。
っていう感じだと思ってたら、うんうんうん、今日会って、祝辞で本当にね、うん、大変だったっ。ストレートに吉村さんおっしゃってました。
あ、そう、うん、吉村くんだってね、いろんなとこで、進行、まあ、MC やったりしてるじゃないですか。
そうだね。
それこそ、タモリさんとやったりするよ、NHK で。よくみんなかね、なんか、歴史の、なんかちょっと難しい感じの。
できんだよね。
番組とかバラエティもできるし、いろんな MC できるじゃない。
だからわかる。それで一個なしで、
うん。
何つんだろう、マイナスプロモーションとも違うんだけど、うん、なんか営業妨害か、うん、になったら申し訳ないけど、そういうのあんじゃん。なんかその、うんうん、まあ、まあ言わない方がいいんだけど、
うん、
ちょっと下手にね、
はいはいはいはい、
あの見せる感じでって
突っ込まれるような感じでね、本当できるのにね。
いうことなのかなっていう目線でも見てみたけど、うんうんうん、もうシンプルに苦戦してた。
なんだろうね、うん、なんかこう、まあ知ってるだけにか。しくじり先生ずっと出てて、
うん、
若林さんのやり方とか、
うん、
番組のこの雰囲気とか、
うんうんうんうん、
でなんかちょっと崩れたのかね、フォームが。
それもあるんじゃない？なんかその
本当はね、
うんうん、できるけどね、あの人
なんか、うん、そうだね、うん、なんかいろいろ意識しちゃってみたいな。
そうそうそうそう。
あ、そうですか。
うん、なんかその、うん、出たり出なかったり復帰してからしてきたんだけど、うんうん、今日出るけど、
うん、
朝になって急に出ないとか、こう波が、あ、
声がね、
あ、その波がだんだんだんだんちっちゃくなってきた感じはあるね。
へ、
うん、昨日とかちょっと出なかったんだけど、うん、収録が重なって、
まあまあそうか、やっぱそれこそそのスタミナというか、
そうそう
そ
う、
それによるんだろうね、
夜、
うん、結構使っちゃったら次の日厳しいみたいな。
なんか春日さんなんか言ってたじゃない、先週なんか俺がいないことで本当に滑っても何とも思わないゾーンで、あのそれっても酔っ払いと一緒じゃない、
うん、なんかその、
酔っ払いって滑ってること気にしないじゃん。まあね、でも俺これ、
うん、
本当に本邦初公開だし、
うん、
お笑い史上的にも人類史上としても、うん、初の切り口だと思うんだけど、
うん、
酔っ払いって滑らないんだよね。これ誰からも聞いたことないでしょ。
い
やいや、いやいや、滑るよって言いたいでしょ。つまんないってみんな思うよって言いたいでしょ。
いや、そうだね。
酔っ払いって滑らないんですよ。
いや、滑ってたり、だからそれこそさ、うん、普通だったらね、平常時だったら、
うん、
もうこのね、
うん、
ストップかかるような、自分の中でね、
うん、
ようなことももうなんか、そう、ストッパーおかしくなっちゃってるから、
うん、
だからあんま面白くないこと、つまんないこと、
うんうんうんうん、
もう出ちゃったりするじゃない、
うん。
言っちゃったりするじゃない、
うん。
それで滑るみたいなことは多々あるんじゃないですか、うん
お前の言う通りだ、ね、本当に。
ちょっと待ってくれよ。潰してくれよ。
なんか潰し合いが多いなと思ってテレビ見てて。
いや、潰し合いじゃないのよ、これは。これ一般的な。
嫌だなと思って、ね、ちょっと受け入れてみた。
違う違う、結構強く来たから、若林さん。
め
ん
どくせえ、ね、めんどくさいよね。勝ったところでさ、なんか別に人生が楽しくなるわけじゃねえっていうか、なんか、なんか言われてんのを見て気持ちよくなるやつが気持ちよくなるだけだから、もうそんな、そうなったら春日の言い分を受け入れちゃおう。
違う違う違う違う。
これまでゼロじゃないからね。そうだなと思った気持ちも。
いや、そこをなんとか乗り越えて
さ。70ぐらい本気で、あ、そうだなと思ったから。言っちゃえと思って。
いやいやいや。この場合は抑えてほしいのよ。この場合はそこを嘘ついてほしい。
言っちゃえつってね、日経新聞の CM じゃないんですけど。
ね、本当にね。
本当にね、
うん、やられてた若林さんね、一時期ね。
まあすぐ終わりましたけども、
確かにね、
うん、早かったですけどもね、
早かったね、別の人、うん、
ありがたい話ですよ本当に、
うん、いやいや、それは一般的なことを言っただけで、若林さんが大きく、
うん、なんそうそうそうそう、それ
で、ね、切り出したから、
で俺はなんか結構春日さんがなんかその滑るの何とも思わなくなっちゃって、より俺がいない3週間だと思って、
うんうんうん、
まあそれはそ本当そうなんだろうなと思って聞いたんですよ。実は、うん、この間、
うん、
復帰初めてのスクール革命やってたね、うん、本当にそうでした。なんかめちゃくちゃゲーム失敗してんのに、みんなにおい春日さん、春日さん、春日とか言われてんのに、 あ、失敗しました。ちょっと、って、で、
なんか。なんかあんまいい感じじゃないな。
なんかね、それを受けてたけど、なんか、うん、もの、はい、はい、はい、次、もう一回行きましょう、みたいな、なんか、やってました、春日さんが。やっぱ俺もなんか結構な、悪い方に変わったな、こいつと思って。
そうだ、その感じだったね。うん、全然受けをしないやつみたいなさ。責められてさ。
そうだね。
うん。いや、そういう、確かに、そういうのあったけど、まあ、だから、ジタバタしないというかね。
ジタバタしないってことだよね。
うん。
何も思わないとかじゃなくて。そうそうそう。
失敗とかね、滑ったりとかしても、なんか焦ってあわーってなっちゃうとさ、周りもどうにもできなくなるな。人があわーってなってる人がいたら。そこだからね。かといってなんか有効な手は打てたりはしないんだけど。
なるほど、なるほど。
あわわとなんなくなったみたいな感じじゃない？
いやー、なるほどなー、
うん。っていうのはあったかもしれないね、いろいろ。
それ、
やって。
なんか、こう、うん、さ、そういえばさ、先週さ、うん、たまたまさ、まあ、春日さん覚えてると思うけど、どうしようかな。なんか、あんま、うん、演者は言えないんだけどさ、
うん、
バイクの免許だけ取ったんだよ、みたいな、今週聞いたよな。
う
ん、先週喋ってね、バイクの免許の話。
いや、そうね。非常にタイムリー
な。結構、同じ年ぐらいのおじさんタレント、うん、芸人が、うん、バイクは買ってないんだけど、うん、大型免許だけ実は取ったのよっていう人に2人ぐらいあったよな、うん、
あった
今週。
そんなこと本当に取る人いるんだっていうね。
ねえ。あの老後に乗るんだったら今取っといた方がいいっつって取ったんだって。
そう、バイクにすれば乗ってこなかったなというか、
今までね、みんな春日と同じこと言ってたよね先週のラジオの。
大型バイクに今取らないともう一生この先。バイク
のそれ里光が横にいんじゃんこのラジオって、うん、いつなんか、うん、無断で。
そうね。
そういう人いるじゃん。
はいはいはい。
金ちゃんと仲いいから、仕事ないけど来ましたみたいな。なんか、
そうそうそう、
仕事ないかどうかは分かんないけど、いるんだよ、仮想対象に。必要以上の人数のスタッフが。
うん、で、ね、周りも、
うん、
結局あの人何の人のか分かってないけど、分かんない
わかんない。
あの感じで金ちゃんと話してるから、
そうそうそう、
すごい人なんだろうなって勝手に周りが思っちゃう。
思っちゃう。だって仮想対象とかで、トイレ行ってさ、トイレ行って廊下歩いて、楽屋帰るときにさ、うんいるんだよ、なんかその重鎮っぽい、なんか何のさ、若林くんねとか言って、今いくつとか言って、48です。こっからちょっと変わってくるよ、みたいに。何がですかみたいな。なんか、芸人として、みたいな。なんかすごいね、ありがたいアドバイスをくれる人
ですよね。嘘つけよ。
嘘つけよ
はダメじゃん。それは01の嘘じゃん。今のは真っ赤な嘘だよ。最初の謝罪
だったんだよね。年少から嘘ついてるから、自分でも本当に感謝してんのかしてないのかが分かんないんだよ。もう、もはや。
もう怖いよ、
そのまま死んでくんだろうなって思う時あるって、嘘かどうかが分かんないんだよ。食べるものとかも。
食べるもの？
うん、例えばフードコート行くじゃん。したらなんか、あ、お好み焼きがあるんだ。そうで、うどんもあるんだ、みたいな。
うん、うん、そう
よ。で、ちょっとじゃあ、お好み焼き、なんか、
うんうん
うん、富士宮焼きそば食べてみようみたいな。
うんうんうん、
で食べてる時もわかんない、うん、嘘かどうか。
どういうこと食べてる
自分が食べたいと思ってることとか。
あ、本来
本来嘘つきすぎて。
あ、自分に対して嘘ついてる。
食べたいものかどうかわかんない。
本当ハンバーガーが食べたいのに。
うん。そうそう、本当そういう感じ。
焼きそば食べたいってあの時自分に嘘ついたな。
本当
食べながら思う。
本当そういう感じがする時あるんだよね。嘘なんじゃないかなって。
あ、
まあまあ、そんぐらいわかんないってこと。
うん。
で、それバイクにさ、
うんうん、
で、それで里光が、なんか、
うんうん、
実はなんかこのバイクが、うん、排気量がどうのみたいな、
うん、
ちょっと考えてるみたいな、老後で。
ああ。
そう。
あ、そう。
どう？みんなは。船崎とかどう？老後に。
いや、まだ老後って年じゃないじゃん。紫だって。
船崎ってさ、バイク乗りそうな女じゃない？こういう、こういう
言い方。そう、確かにね。
今の時代ダメだけど、船崎が柔道着着てさ、ハーレーとか乗りそうじゃない？
まあ、柔道やってたけども。
アメリカの変わった日本人。
いや、止められるよ。柔道着乗ったらダメだ
よ。先生って呼ばれてる、うん、アメリカで。
先生。
船崎ってピンクの髪で柔道着着てハーレーとか乗りそうじゃない？なんか。
それアメリカで乗ってたらまだわかる。キャラ付けとして。
先生として。
先生としてさ。うん。いやいやいや、まだって若い。
考えたことない。バイクは。あー、乗ってみたい。
うん。まあ、経験としてね。
林さんとか似合いし、どうですか？林さん。
でかいからね。
考えたことない。怖いですか？
あ
ー。落合もない？考えたことないんだ。
ないね。
図鑑もないよな。
ないか。
ない。
うん。
そう、聖堂さんはだってね、今もビッグスクーターで通ってるわけだから、うん、いや
少なくなったっつって先週言ってた、あのビッグスクーター今あんまかっこよくないんだ
してあのネオンで光る、ね、ブラックライトで光る
の、ね、ジョーが乗ってたね、ダブル
で本当にさ、うん、カスがありえなくないっつってたよね、大型バイク乗るの、
うん、
本当にそれ、
いや今はそのリアルには思わないけど、
うん、
うん、それはもしかしたら
言ってたもんね、
だからそこなんだよね、今後だから乗ってこなかったなって振り返った時に
バイクに、
うん、今まで
プロフィールは趣味バイクだけど、
うん、あれはその原付に乗って移動してただけで
何も書く
なくて、何も書くないからバイクって書いちゃったっていうさ、
うん、
うん、
バイクだけど一回あったな、若手の時に何にも書くことがなくて、
うんうん、
趣味のとこに特技って普通ないじゃん、
ない
趣味のとこに、なんか、キャベツって書いて、めちゃくちゃ怒られたことあったな、社員に。もうなんか嫌だったんだろうね、何もかも。
まあそうだね。うん、そんなん関係ない
とんがってるとかでもなくて。
うん。分かってなかったね。
それでさ、
意味が必要性
が。結構な老後ってこと？もし。
いや別に。
北海道とかで乗ってみたいと思う？
乗ってみたいと思う時が、来るかもしれないなってことよ。
うん、お前、バイクが趣味の滝ちゃんじゃないんだから
さ。滝アナね。
滝な月アナじゃないんだから。北海道出身だから。
ねえ、なんかツーリングっつって。
うん。
うん、先輩アナウンサー
と。え、その感じで言うと、うん、車はその好きじゃない、うん。運転好きじゃないんだもんね。
まあ、そうだね。ちょっとめんどくさいなと思うよね。
本当にプロスピか、うん、だから。別に、老後とかも考えないでしょ、うん、趣味。これ老後にやるために大型のバイク取っとこうかなとか。あれ大変なんだよね、バイクの起こし方とか、八の字とか。いや
大変よ。
なんか結構やることあるんだよ。よく取ったよね、うん、みんなね。
いや、そうね。だからそれも言ってたじゃない、やっぱり。
うん、
今後、ふとバイクに乗り70とかになった時に乗りたいなって。うんうん、思った時に、うん、そこからほらね、免許取り、大型なんて特にバイクの免許取りの大変だから今のうちに取っといて、
うん、
別に乗っても乗らなくてもいいし、うん、そういった意味で老後に備えてるみたいね、うん、老後の備えとして取ったみたいな言ってたじゃない、
はいはいはい、
その人も、
うん、
おだそれは非常に納得できるよね、
そうか、
うん、そういった意味じゃ、うん、持っといてもさ、
うん、
いいかなっていうは思うよ、それは、うん、
そうか。
うん。だから今じゃない？
今
か。乗る乗らない別にして。
俺もなんか一回乗ってみたい気持ちはあるんだよな。で、俺はでも渋滞がないっていう方、逆に。うん、
ああ、まだ移動としてね。
奥さんに言ってダメだって言われたけどね。やっぱり。
ああ、それね、危ないから。
危ないから。
まあね。で、そこなのよ。
うん。
うん。だからリアルには思わないけど。
うん。
うん、バイクに乗る。
キャンプとかも思わない。キャンプの車で行く。
うん、ああ、一一発でもそうだよね、キャンピングカー。だからそういった意味で、
うん、
その松本だっこお姉さんね、
うん、
キャンピングカーの
キャンピングカーレンタル、大赤字の大赤字の
あそこほら、まあまああそこじゃなくても、
うん、
キャンピングカーをレンタルできるところあるじゃない、
うん、
そういうところで借りお試しね、
うん、
お試しができるのは試した方がいいけど、バイクはさ、お試しができないじゃん、うん、免許を持って
る取んないとね、
うん、
あれなんかやっぱ気持ちいいっていう話したもんね、先週ね、きっと。
いや、そう、だからバイク乗ってる人みんな好きだからそう言うんだろうけど、コーチ君とかもそうじゃない、
うんうんうん、
ツーリングね、
うんうんうん、
ねえ、ストーンズのさ。
なんかない、別にね、あ、なんか、うん。
バイク乗って気持ちいいみたいな。
だからその、本当に時間できた時に、老後に、なんかフィギュアスケートどうしても一回人生で挑戦してみたいとか、そういうのないの？
でもわかんない。それはふと思うかも。
それなんだよ、お前の可能性の話するやつ。
いや、それは、
あれね、そういうのって思うかもしれないってこと、うん、例えばそれが盆栽とか、
うん、思うかもしれない
とか、うん、
いやそれはだからね、
うん、
やったことないなってことを、うん、やっておいた方がいいというか、
うん、
だから2年ぐらい前、うん、その1年間だったからね、うん、東京ドームの前の1年、うん、だからそう金髪にしてみたりとかさ、う
ん、あーやってたやつ、
あれも同じことだから、金髪にしたことないなって今まで生きてきて、
うんうん、ただそれだけの理由なんだよね。
そうね、夏の時さ、金髪、うん、あとほら、髪長い、粘膜などのコマーションの時気持ち悪かった、だからなんだっけ、
うんうん、ノーカントリー。
ノーカントリーかすが。ノーカントリー
か
すが。
超怖かったよ、お前、あの時、ショットガン持ってたもんな、お前だって。
無表情でね。
そうそうそうそう。
うん、ノーカントリーの時も、
うん、
そういえば、
はいはいはい、
髪をね、その耳以上伸ばしたことがないなと思った高校生の中学の時、あの流行ってたじゃない。ね、中高校ぐらいの時か、みんなね、木村さんみたいなさ、木村拓哉さんみたいな、
ね。木村拓哉さんみたいな。
してたけど、
いわゆる。
ね、やんなかった。そういえばやってこなかったなと思って。で、あの、ノーカントリーやって、あで、ノーカントリーになるってことは知らなかったからね。
自分が
結果ノーカントリー
でさ
になったって分かっただけでもいいのよ。で
基本的にさ、なんかお前すげえ顔でかいじゃん。
まあね。
顔で、よく顔でかいからやってお前言ってるけどさ、なんかちょっとスタジオが狭く感じるね。
顔でかいからや。わしの。怒られるよ。うん。あれはあの人のものなんだ。あれはもう伝統芸。あの方のさ。
あ、そうかそうか。
うん。まあ、うん、そうね、そういうのがあったから、ふと、何年か後のね、冬季オリンピックが見ててさ。
なんか、ちょっと、空気が薄く感じるね、なんかね。
う
ん、
顔でかいからや。
なんかちょっと、なんだろうな。なんか、喉乾くね、なんか。
顔でかいからや。それは関係なくない。喉乾くのは関係なくない。
ちょっと下手でさ、
下手だ
振りが、
うん。空気薄いまではわかるけど。うん、なんとなく。
なんか最近ちょっと、なんか、あの、乾燥肌で、こう、すねのあたりがなんか、こう、粉吹いてんだよね。
顔でかいからや。いや、多分ちょっと違うよ。そのなんか、湿度をさ、なんかする湿気を吸い取るみたいな、あの、効果は多分ないと思う、顔でかい人は。うん。
ごめんごめんごめんごめん。
わかんないけど。
それ
そうよ、そんな思うかもしれないよ。フィギュアスケート見てて、ふと、あれやってこなかったな、つって。
スケートうまい？
スケート普通に滑れるぐらい。
滑れる
の、なんかこう、そんなね、シャッシャッシャッシャ
ッ。そういえばお前、あれだもん、中学の時、あの、インラインスケートで、あの、下井草から投稿してたもんな、日大に。
アメリカンな帰国シーンだな、そいつ。
あの、布ベルトで十字に教科書縛って、インラインスケートでいいんだっけ、あれ。
インラインスケート、一列のやつね。
で、お前通ってたもんね、学ランで。
帰国子ではないんだから。うん。それはないけど。まあまあいい。まあ、なんとなくは滑れますよ。
ああ、まあそうか、うん。老後の。
そう。そういった意味じゃ免許ないとできないことは、今のうちにとっておいた方がいい。
前も喋ったけど、コメダコーヒーで、おじいさん二人がラジオ作ってたの。手作りラジオ。二人で。
ああ、組み立ててたってこと？
組み立ててた。
ああ、なんかそういうのあったよね、昔ね。ね、
それがなんかゲラゲラ笑ってんの、二人で。何が面白いのか知んねえけど。
あ、
どういう二人なんだろうな、しかも。家近、中学とかから一緒なのかな。
一緒なのかもね。
ああ。
うん。なんか、いつもしょっちゅう作ってんじゃない、二人で。手作りなん
ちゃ手作りなんちゃ
あったよね、なんとかラジオってあったよね。昔ね。作れる
やつ。なんかさ、映画館とかにさ、映画見に行くこと今ある？お前だよ、あんまお金は、あ、でもまあ、RRR、なんだっけあの映画、
RRR。
RRR 見て、見に行って、奥さんと行くのか。
ああ、そうよ。で、あれも見に行って、その国宝も。
ああ、その奥さんと二人だっけ、
久美さんとね。二人でなんか、あるじゃない、映画の安い日とかさ、見つけて。
で、俺さ、日本アカデミー賞でさ、しおりちゃんとさ、やっててさ、しおりちゃんにちょっとさ、去年と今年やって、ちょっと船崎ディレクターだから、しおりちゃんのラジオ。しおりちゃんにちょっと聞いてほしいんだけど、あのね、多分ね、編集してると思われてると思うんだけど、
なんか、
その、受賞した人5人の中で最優秀助演男優賞とか決まるじゃん。
そうね。
で、なんか、しおりちゃんが、誰だと思いますかっていう振りじゃなくて、誰が、気になりますかっていう振りをお互いにして、
なるへそ。
オンエア見るんだけど、
はいはいはい。
助演女優、助演男優、主演女優、主演俳優。これ2年連続で俺、多分俺が言った人が全部撮ってると思うんだよね。これしおりちゃんちょっと確認して。ほら俺が。
気づいてるかどうか、しおりくんが。
そう。
若林さんが言って人
が撮るっていう。
2年連続で。
今年は紛れもなく4人全部そうだったの。 で、これ多分編集してると思うから、うん、誰も何も言ってないんだけど。で、まあそれ関係ないけど、うん、あの、日本アカデミー賞とかやって映画15本とか見ると、うん、なんか映画館にさ、うん、見に行った映画ってさ、例えばさ、うん、お前が街歩いてて、うん、映画館の前で撮ったら、ここの映画館に昔何々見に来たなって思い出す時ない？
あるよ。
あるでしょ？
もうだから新宿のあそこしょっちゅうよ。
地下降りてくとこ、
キッズリオ若林さんとね、
キッズリタミニだ
とか、あそこ前通るたびに、まだあるでしょあれ、なんだっけ。
そうだよね、
うん、
タマさんが、タマ袋さんが俺らの前に並んでたんだよ、
ね、
はい、
並んでね、
うん
うん、
ハンバーガー食べてたん
だよ、ね、一緒の回ね、たまたま、
うん、見たやん。
そんなことはやっぱ思い出す。 どこであれ、
あ、それが俺結構いいなと思って、うん、ここの映画館に、
うん、
あの映画見に来たなって思い出せるのが10代の時とか。
はいはいはいはい。
うん、で、俺だから、ま、毎回、それがいっぱい結構あって、
うん、
それで、あの、思うんだけど、うん、ちょっとそれ聞かせてほしいなと思って、
どういうこと？
お前に。
何がですか？
あの映画館の前通ると、あれを見に来たことを思い出すっていう話。
あ、今のやつ以外ね。
うん。
きつりで。あのね、
うん、
新宿のね、
うん、
歌舞伎町のさ、今ない、うん、なんだ、ゴジラ、今、何、な、な、歌舞、なんだっけ、
うん、
歌舞伎町のあそこ、なんていうんだ、歌舞伎タワー、歌舞伎町タワーみたいな、うん、ビルみたいなのあるじゃない、
うん、
あのあたり変わっちゃったでしょ、
うん、
あれを、だから、その歌舞伎町ビルの正面に見て、
うん、
右側のさ、
うん、
ビル、一回ね、今、まだあんのかな、
うん、
あのゲームセンターでさ、
うん、
上のところに、しゃぶしゃぶとか焼きに、すき焼きとかのため、もうパラかなんか入ってた、もうパラですか、
うんうんうん、
入ってたビルあるじゃん、うん、正面に今のね、歌舞伎町タワーを右側の、
うん、
あそこのね、
うん、
映画館の、
うん、
一番狭い、
うん、
シアター、劇場というか、ほんと50人ぐらいしか入んない、
うん、
試写室みたいなところがあったのよ、
うんうん。
で、行ってみた、そのチケット持って行ってみたら、
うん、
そこだったんだけど、
うんうん、
こんなちっちゃい、
50人ぐらい
映画館あんのかっていうぐらい、
うんうん、
その時見たのが、
うん、
クミさんと一緒でね、
うんうん、
初めて、映画見に行
く。クミさんと？
そう、
うん、
その、お付き合いし始めぐらいの
頃、うんうん。狙ってる女の時代だ。
狙ってる女、
うん、
まだお付き合いしてるかどうかもわかんない。覚えてないけど。
うんうん、
うん、それこその初めて、こうね、共に連れ立ったぐらいの、
うんうんうん
うん、映画の件があったから。
うんうんうん、
ちょっと、行きませんかっつって言って。
その時は緊張してるから、うん、武田鉄矢みたいな感じだったね、お前な。
ええ、そうね。もう棒立ちでさ。
僕と行きませんか、
僕と。うん、映画、行きませんか、
うんうん、
お願いします
みたいな。勇気出して誘ってた時。
うん
うん、
で、そこで見たのが、
うん、
クミさんも、その映画が好きだと、うん、そのシリーズが、
うんうんうん。
って言ってたから、あ、ちょうどいいや、つって、誘いやすかったのもあって、
うんうんうん、
その時見たのが、ランボー、
うん。ランボー。
ランボーの、
うん、
なんだっけな、なんか、シリーズがあって、久しぶりに、十何年ぶりに復活したみたいな、
うんうんうん、
ランボーのシリーズで、
うん
うんうん、見に行って、うん、行ったら行ったで、
うんうん、
その、ランボー、今まで見たランボーの中でも、
うん、うん、
と、一番ぐらい、
うん、
なんか戦闘シーンが激しいやつでさ、
うんうんうん、
ダダダダダダダってなんかその、
うんうんうん、
人が吹っ飛んだりとか、
はいはいはい、
すごいのよ。
うん、
それを、その、うん、あ、好きな人なんだって、そのクミさん
が
ね。
うん。だから、
ちょっと引いちゃうぐらい、女子が見たら引いちゃうくらいの、
あ、
うん、で、見終わった後面白かったって言ってたから、
うん、
うわ、すごくいいじゃんって思ったんだよね。
ああ、合うってことね。
うん。
うん、趣味。
なんか恋愛映画とかじゃなくて。
はいはいはい、はい。
うん。そんななんか男が見ても。
はいはいはい、はい。
激しめのね。
はいはいはい。
映画を。
なるほどな。
うん。それはだからあのあたり。
俺、だから、
うん、
この辺歩いたら、もう親父と子供の時見に来た映画だらけなのよ。
うん、ああ、なれそう。
うん。
うん、
で俺だってそこのさ、有楽町の、
うん、
あれな、あそこ何？ロイヤルホストとか、
うん、
モスバーガーがあって、
あるね。
その向かいに映画館が4つぐらいやってるとか
あるよね。道路の向こうね。
そう、道路の向こう。
これちょっと前
銀座だよね、もうあそこだから。
まあ、閉館したところだよ、ね、なんだっけ、松竹だっけ。
あ、あそこ閉館したの？
この間ね、去年の年、な、そうよ。
俺、未だに覚えてるけど、うん、そこで親父にどうしてもゴジラが見たいって、 ていう、うんうんうん、キングコングだ、うん、キングコングを、ね、小2か小3の時見に来た、うん、見に行った時に、うん、俺びっくりしたことはあるんだけど、うんうんうん、映画泥棒のやつあんじゃん、なんかパントマイムの白い、
はいはいはいはい、
あれさ、うん、意味わかる？あの映画を、うんうん、お前らで撮るなよってことじゃん。ノーモア映画泥棒なんて、まあ、いると思う？お前そんなやつい
ない、そんなビデオカメラで今だったらね、
いないだろ。
スマートフォンとかビデオカメラ持ってはいない。
俺今でも覚えて、俺が小児科小3あそこの銀座有楽町のそこで親父にねだって、うん、キングコングを見に来た時に、うん、俺の2個後ろでおじさんが、うんうん、8ミリビデオのカメラをずーっとずっと2時間持って、全部撮ってた人いたんだから。
いるんだ。
あそこから俺、ノーモア映画泥棒多分始まったんだと思う。俺、それ一回しか見たことない映画泥棒を。俺しかいない。リアル映画泥棒見たことある人。
それはすごいね。
ずっと撮ってんの。当時青い光みたいなの出るから。
ああ、わかるんだね。
すごいだろ、この話。
すごいね。いるんだ。うん、でもまあ、そういう人がいたから、うん、あのね。
そうそう。
注意喚起の。
いやいや、いたんだと思う。8ミリとかで撮っちゃう人が、客席から。
ああ、だからその。
でも映像荒いだろうにな、そこまでして見たいもんか、だって。
まあ、見たいの。好きな映画だったり
する。好きな映画だったりする。
まあ、今みたいにほら、すぐさ。うん。何ブルーレイだとか、うん、今だったらそのねサブスクリプションで見れたりするでしょ、うん、そういうのもなかったんじゃない、うん、当時は、うん、家庭で見られるには相当後だし相当高いしビデオテープでしょ、うん、2万ぐらいしたんじゃない分かんないけど映画のビデオなんて
そうかな、
うん、
でも、ね、あそこの映画館で俺クールランニング、
うん、ああクールランニングボブスレーのやつ、
俺たちクールランニングの時って小学生、うん、中学生
小か中ぐらいじゃない
小ぐらいだよね、
だ公開の時はね、
公開の時は小学生ぐらいだよな、
よくテレビでやってるの見てたからその前だから小学生、
あの、ね、小学生の同級生の男の子と女の子に、うん、2、3人あ2人ずつ 4,5 人で見に行ったの、クールランニングを、
うんうん、
その時にね自分家からね、うん、銀座の映画館まで歩いてる時にね、うん、俺がね、うん、どうせバーで喧嘩するんだろって言ったの、
そう映画
クールランニングを見る前に、
うんうん、
したら本当にバーで喧嘩するシーンがあってめっちゃ笑ってたんだからみんな腹抱えて声出さないように、
なるほどね
小学、そういうのを映画館に行けば思い、うん、だから春日の久美さんとの、うん、まあ、ちょっと下ネタだったけど、
下ネタどこがだ
よ、いやいや、そのなんかマシンガンでダダダダとかがなんかこうメタファーになっちゃってたっていうか、う
ん、そんなことは映画内容説明ランボ
ーチンチンの暗誘が、
いやいや、その後はなんかそれこそなんかしゃぶしゃぶ食べ放題、
しゃぶしゃぶもそうだし、
しゃぶしゃぶ食べ放題食べて帰って
しゃぶしゃぶも暗誘になっちゃってるっていうか、うん、
な
んか俺そういうの嫌だなと思う、なんか
何
ハラスメントのなんかがダメだからって暗誘で、うん、俺に対してなんか嫌な思いをさせるのは
そんなことない
で権力購買的に言えないし、お前に私本当は嫌だったのって、
いやいや、そんなこと、うん、あ、それこそあれだよ、うん、嫌がらせだからそれこそ若林さんに感謝してるね、うん、今思い出した、
何が
そのチケットも、うん、私1枚しかもそれが優先かなんかでもらったのよ、
うん、
当時やってたじゃない番組を、
あーあの時代か、
そう告っちゃとかやってたでしょ、その時になんか告知かなんかして、
普通に言うなよ告っちゃ、で分かんない
で一人一枚もらって、で若林さんもそういえば持ってたなと思って、若林さんちまでもらいに行ったんだよ、そういえば、
なんであ
のくれっつって言って、
行かないなら
行かないなんか、うん、行かないなみたいななんかことを、
いや全く覚えてない、
あそこの鉄塔の、鉄塔じゃないや、あの、うん、で、ね、電気、
ああ永福町、
永福町のあそこの古なしの
部屋に、まあ、全く覚えてない、一、ね、人暮らしのとこだ、
そう行って
鉄塔のとこで覚えてたんだお前、俺が住んでた
とこ、鉄塔のところ
真横ね、鉄塔の真横だからね、
アパート風呂出しの
テレビが映らないんで鉄塔の真横だから
そうね、あそこにさ昼、その行く日のさ、
全然覚えてない、
昼間バー取りに行って、っつって言ったら、
あそう、
ちょっとだけドア開けられて、
チェーンのね、
そうそう、隙間からチェーンしたまま隙間からチケットだけひょいっつってさ
渡して
渡されて、あれだそうっつって言って拾って
だちょっと
よし、これで
警戒、
いけるぞ、クミさん。
警戒してたからね。
うん。警戒
全部開けちゃうとね、窓をね。
別にいいよ、私が言ってんだから。
なんか本当に、
う
チケットをもらいに来るだけかどうか分かんないし、う
ん、入り込んでそうガッツと足入れて入り込んで
怖いから。でもさ、俺と春日が一緒に見た映画って、うん、キッズリターンだけかな。
いやー、やるはずだよ、それ
は。バトルロワイヤル見てないよね、一緒に。ゴーも見てないよね。
ゴーも見て、ピンポン、ピンポン見に行った？行ってない
かい？ピンポン俺は行ったよ。
行ってないかね。
お前と？
うん、ちょうどそうじゃない。
なんでお前と行くんだよ、二人で？
二人か、ね。
なんでお前と二人で、ピンポン見に行くんだよ、てめえ、お前。
いや、
潰すぞ、お前。
で、そこまではなくて。咳出ちゃった。いや、当時、ね、若林さんの家行って。
家行って。
うん、ピンポンあったでしょ？松本太陽先生の原作漫画のちょっとあの、コミックスよりも大きい。
お前と言って、もしかしたら映画館でバイトしてて、めっちゃタダで映画見れる券持ってたから、お前と、お前と行くわけないだろ、ピンポンなんて。
行ってないかね。わかんないけど。
キッズリターンだけじゃない。
あのあたりの映画、あれは狂気の桜とか見に行ってない？
行った、俺は行った。
私も見ているはずなんだよね。
お前と行くかな。
うん。ファミレスでね。てめえらの、おめんちじゃねえんだ
よ。なんかやってたね。
ファミレスで騒いでる若者に。
お前と行っ、
なんか言ってるはず、キッズリターンだけ
どね。松たか子さんと松村北斗くんのさ、ファーストキスはさ、うん、お前と見に行ったよな。
いや、行ったよ。最近じゃない。
去年、お前と見に行ったよな。
行くわけないじゃない。
二人で行ったよな。
二人でしかも。
ファーストキスは。
で、何終わった後、なんかコーヒーか飲みながら、よかったね、つって言って。
そうそう。
最高だったね、つって。
ラブストーリーでね、うん、ラブロマンスとか春日と行くって決めてるからさ、うん、なんで俺。
絶対やめた方がいいよ。うん、
なんか、
まあ、あった、
なもうこれ前も前も話したけどな、うん、何のアニメ映画とか言えないけど、そういう時、
うん、
ある、面白くない映画とは覚えてる、うん、でもそれはあんま言っちゃいけない。
いや、映画館行ってはないかな、その、
さすがに。
うん、面白いってなってからやっぱ行くから。
ああ。
RRR とか国宝とかもそうだけど、すごいね、そんな映画にあんまりアンテナが張られてないから、その、あ、そうなんだと思って、行くからか。
節約家の春日さんが、面白すぎて、パンフレット買っちゃったことってあんの？パンフレットって1000円とかするじゃん。
ああ。
ある？買っちゃって。面白すぎて、帰りに。
いや
ー。やっぱり、俺映画館でバイトしてたけど、うん、面白い映画って、パンフレット売れんの。だから、公開されたら映画館でバイトしてて、パンフレット売れてるよって話になったら、ロングランするの、その映画。
もう一つの目安という。
目安、パンフレットめっちゃ売れるって。
直結するんだ。
う
ん、
そう。
いやー、ないね。
パンフレット買ったことない？
いや、ちびっこの頃あるかもしれない。
あー、そう。
うん、新とこのパルコで。
うん。
何だっけ、ジャッキー・チェンの、なんだっけな、うんうんうんうん、プロジェクト、俺いいよ、なんだ、なんかこう。
じゃあ、まあ、その時は子供でワクワクして。
子供の頃だからね。
で、さ、うん、神保町とかにさ、映画のパンフレットの古本っていうか、と、ポスターが、
いいね、面白い。
神保町に、ブワーってあるとこあるよ。俺そこ行く、よく行ってるからね。
うん。で、それ買うの、今、昔、子供の頃とか、昔
見た。これが謎なんだけど、買わないんだよね。
買わないの、うん、見に行ってるだけですか。
そうなの。で、それで、うん、その、俺が多分なんかトレインスポッティングの上にこの間買っちゃってさ、
うん、
パンフレット面白すぎて。
ほうほうほう、
うん、
それなん
でお前さ、マグノリアっていう映画知ってる？俺らが19歳ぐらいの時の映画なんだけど。
マグノリア、あれなんかオムニバスみたいなやつ。
あ、よく覚えてんじゃん。お前見た？その映画。
見たかもしれない。それこそ若葉さんに、なんか勧められて見たかもしれない。
お前よく覚えてんな。で、うん、俺がさ、マグノリアお前に勧めてさ、うん、お前がマグノリア面白いと思うわけないよな。今思い出すと。
まあね、で、
だからお前を、
うん、
お前をなんか買いかぶってた。
うん、まあそうかもね。今だったら勧めないでしょ。
今だったら進めない。買いかぶってたお前は。
そうじゃない。
で、同じ監督なの、うん、でマグノリア撮って俺19歳の時に吉祥寺で一人で見たの、うん、マグノリアで、
う
ん、面白すぎて、
うん、
感動しすぎて立てなくなったの覚えてるの、うん、でも、俺が本当にこの映画分かるのって40歳ぐらいなんだろうなって当時思ったの。でその時に監督の年齢とか調べないから、うん、その時で27歳ぐらいだよ、その監督。監督がこの間アカデミー賞取ったの、その人が。ワンバトルアフターアナザー。
ああ、ディカプリオ。
ディカプリオ。よく、見た
見た、この間スーパーボール行く時。
あ、飛行機
で、ね、飛行機の中で。
びっくりするぐらい面白かった。
面白かったね、あれ。あれ面白かった。
ちょっと待ってよ、お前、うん。見てんじゃねえよ、お前。潰すぞ、お前。
なんで怒らないってないんだよ。見る、じゃあ、ぜひ見るなって言っといてくれよ。それ飛行機でやってたら見るでしょ、それは。
じゃあいいよ。その映画が20年ぶりぐらいにパンフレット買っちゃってっていう話をしようと思ったけど、うん、お前が見てんならいいわ、うん、そしたら。
いや、なんで見てても話してもらいたいよ。
まあまあ、映画館に行くっていうのはいいなと思って。
あ、まあまあ、そうね。
なんか覚えるから。この映画、あの人と、あ、ここに見に来たなって。
はいはいはい、はい。うん、まあ、そうね。
そうそう。
確かにね。
うん、まあいいわ、じゃあ、見たなら。始めましょう。うん、日麗プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、暮らしに笑顔を、冷凍食品の日麗フーズ、全国の信用金庫、アロンアルファ、河野池グループ、ライフカード、三菱電機、アサヒロジスティクス、住友電装、大正製薬、住友生命バイタリティ、日本伝説工業、三井不動産、ハンコヤドットコム、ミック、戸田建設、住友金属鉱山、オリエンタル工母工業、長州産業、ガチャガチャの森、古谷金属、日本エクスプレスホールディングス。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。
先輩、この店チャーハンうまいんすよ。
俺チャーハンにはうるさいよ。
そうなんすか。
25年前に日麗の本格炒めチャーハンを知っちゃったからね。
いや、冷凍じゃないすか。
忙しいお袋がよく出してくれたんだよ。
え、
忘れられないよ、あの赤いパッケージ。米はパラパラで焼き豚もゴロゴロ。本格炒めチャーハンはお袋との思い出なんだ。
先輩、なんかすみません。
袋に入った冷凍チャーハン、まさにお袋の味ってな。
いや、そっちの袋がいい。
おかげさまで本格炒めチャーハンは25周年。
冷凍食品は日麗。
日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、
オードリーのオールナイトニッポン。
日麗スンスン、この香り幸せ。ジューッと香ばしく焼けたもちもち麺に本格五目あん。この麺が香ばしくて香ばしくて幸福幸福。ほら、チンしてパッと出来上がる新製法、香ばし麺の五目あんかけ焼きそば。冷凍食品は日麗。
運転手さん、前の車を追ってください。あの触媒の力で綺麗に塗装された車を追ってください。触媒で作られた車載ディスプレイもチェックして。
お客さん、触媒でできたスマホが鳴ってますよ。
日常に触媒の力、日本触媒。
歩きながら上着を脱いでベッドへダイブ。一日が終わった。お風呂に入ってないままベッドに横になるのは少し罪悪感がある。今日くらいいいじゃん、洗顔だけで。ずっと変わらぬ優しさを。
牛乳石鹸、良い石鹸。
日麗プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。
そのエネルギーは一人で作ることはできない。だけど誰もがその輪を紡ぐ人になれる。多様な知性と技術と情熱を織りなし紡がれる新しいエネルギー。研究開発から製造、そしてあなたに届くまで CO2 を扱ってきた私たちだからできることを。出光興産。
好み焼き粉。
オードリー若林です。
ガスが
ラジオやってると思うんだけど、現場で働く人ってやっぱかっこいいよね。
うん、もちろんそうだよね。
まあ春日はどの現場でもかっこつけてるだけだけどな。
あば
ー、進め現場の最前線、
渡辺パイプ。
新しい朝が来た、希望の朝。
乳酸菌シロタ株が含まれるので、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを緩和し、睡眠の質を向上する機能があります。機能性表示食品 Y1000
ヤクルト。
未経験でも挑戦できるのか。今から新しいことを始めるのってなんだかワクワクするかも。
そのワクワク、あなたが変わるタイミングかもしれません。未経験からでも安心して始められる、私たちはあなたの変わりたいを応援する会社です。オープンアップグループ。
日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。
聞こうぜ。
あのさ、元号ってどこまで覚えてる？
今が令和でしょ？その前が平成、大正は大正、明治。
ちょっと待って、今大正はって言わなかった？
そう、じゃあもう一回ね。令和、平成、大正は。
ほら、
紙製品を作る会社、大正和紙工産業。
秋元真夏の JA タウン20秒チャレンジ。産地直送通販サイト JA タウンは、全国のブランド肉や水産物、旬の野菜や果物、ご当地グルメが産地から直接自宅に届くお取り寄せサイトで、自宅でも楽しめるし贈り物にも使えるし、とにかくおすすめってことは間違いないんだけど、とにかく検索して JA タウン。
全力西松。
すまん、タイのホテル開発の件あれさ。
はい。
俺はここでいろんな人に西町の品質はすごいって言ってもらいたいんだよ。
大切なところ噛みまくる飯尾先輩、俺好きです。
西松の品質、
よし、言えた。
任せられる人がいる、西松建設。
お父さん、なんで悪役は地球を侵略したいの？
土地が足りないのかな。
土地があったら何ができるの？
食べ物を育てたり。
土地がなくても食べ物を育てる技術があれば喧嘩しなくて済むのにね。
先端技術は争いの原因もなくせる。未来に種まく、マクニカ。
お隣さんはうちと給料変わらないのに、なんで余裕があるんだ？
AFP 資格を持っているからよ。
え？
AFP 資格は最新の知識を持っている FP の証。家計管理や資産形成の知識を身につけることができるのよ。暮らしにもキャリアにも AFP の知識を。日本 FP 協会。
しりとり、
リサイクル、
ルルビー、
ビニール、
ルルルテニウム。
ルテニウム？
ルテニウムは私たちの暮らしに欠かせない金属。古谷金属はイリジウム、ルテニウムで世界一を目指します。
ルテニウム、む
古谷金属。
日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。
春日に学べ。
お仕事で、春日も一緒だったんだけど、
はあはあ、
あのトニセンの、あの、うんうん、井ノ原さん、トニセンの井ノ原さん、
はいはい、まあまあ元なんじゃない？
うん、いや、うん、トニセンはまだグループなのよ。
あ、そうなの？うん、V6 は
V6 は解散したでしょ？
ああ、そのまま残ってんだ。
トニセンは残ってますよね。
センチュリーと、33だったもんね。
残ってるでしょ？
ね、
で
若手チームと、
あの井ノ原さんと、お仕事が一緒だったんですよ。で春日もそうなんだけど、
う
ん
う
ん、
そうね。
で連絡先交換して、
うん、
で俺にしては珍しく、
うん、
その井ノ原さんと、
うん、
あのご飯食べに行ったんですよ。
二人ですごいね。
焼き鳥屋さん。
ええ
ー。この字型のカウンターの。
ああ、いいじゃない。
うん。
この字はいいですよ。
で、
うん、
なんかね、あの、長野さんと坂本さんとメンバーで、ね、うん、なんかね、俺ね、南原さんともね、ご飯食べた時に思ったけど、うんうん、だから、40から50歳とかまで、なんか、 残ってる、走り抜けてる人ってさ、
うん、
やっぱすごいね、喋ることが。だから俺がな、こういうこと思う時あるんですよっていうのを全部経験したことある、
うんうんうん、
あ、それなんか思ったことあるなとか、それね、その時期ねとか、
はいはいはい、
南原さんもそうだし、
うん、
井ノ原さんもそ
う、うん、
でなんかメンバーが若い時はライバル意識もありつつ仲間でやるけど、
うんうんうん、
そのなんか今年重ねて変わったり したかみたいな話をしてて、
うんうんはいはい、
やっぱなんか本当に良かったなって思うみたいな話を井ノ原さんがして、うんうん、あの、うん、メンバーに会えて。
なるほど。
今の感じ。
うんうん
うん、で、春日くんとか変わってきたりすんのみたいな話で、
うんうんうんうん、
で、その、青天小説の、この間書いた、小説この間、あの、ちょっと出版したんすけど、みたいな。うん、今までだったら絶対ないと思うんですけど、なんか僕が休んでる時にラジオで、なんか春日が絶賛してたっていう話聞いて、
うんうんうん、
今までだったら絶対ありえないんで、
うん、
なんか変わったのかなって、その時思いましたね、とか言って、喋、
うんうん、
ったら、なんか井ノ原さんが、なんかバッグをこうゴソゴソし始めてて、
うんうん、
なんか自分の話しちゃって、あれだったかなと思って、なんかお会計なのかなと思ったら、うん、あのバッグからあの、青点取り出して。
持ってた。
でサインしてくださいって言われたの、マジックと渡されて、
お
で俺この字型のカウンターだったけどびっくりしすぎて、そんなつもりじゃないんですっていう、まず、
うん、
なんかふ、うん、変な振りみたいになっちゃって、
うんそうね、で流れ的にはね、
そうそう、全然こう知らない人たちがカウンターで焼き鳥食べてて、うんうんうん、めっちゃ美味しいとこだったんだけど、うん、なんか結構声張っちゃって、俺収録ぐらいなんか、
うんうん、
あの僕が井ノ原さんにサインするってなんかあってはならないことでしょって結構声張っちゃって、うん、そしてあの、
まあ、とっさで
だから、ね、焼き鳥屋さんのこの字型のカウンターがドッて受けたんだよ、ね、みんな、聞こえてた、
ああなるへそ、そうなんとなく、
そうそう、うん、っていうことがあって、ちょっとなんか毎週毎週青天の話でちょっと申し訳ないんだけど、
うんうん、
なんかこの人に平子さんと2連続で、
うんうん、
あったのよ、
うんうん、
仕事で、
うんうん、
でそのあった時にそれ復帰して久しぶりだったから、
うんうん、
平子さんに会って、
うん、
んなんか山ちゃんもそう言うんだけど、なんか、うん、もうちょもう勘弁してよってみんな入ってくるんだよ、うんうん、でその勘弁してよって言うんだよね、山ちゃんも、もう前でいい加減しろみたいな、う
ん
う
ん、ああなんか言ってた、
なんか言ってた、
それこそそのあちこち来てくれた時もね。うん、なんか私にも、
うん、
私もなんかちょっと文句言われたぐらい、何なんだよっつって言って。
そうそうそう。
いやどうなってんだよみたいな。いや、何すかみたいな。
うん。で、うん、それ、だから、うん、何なんだよって、
うん、
山ちゃんに言われて、で、山ちゃんともチラッと会ったんだけど、この間、あの、うん、山ちゃんも、なんか結構他の人いいのに、スタジオで結構、ねうん、大声出してた。なんか、何、うん、あれっつって。で、なんか平子さんも、なんか最初、なんか全然何の話か分からない。
うん
まあ、何なんだよみたいな、うん、聞いたら青天のことで、うん、あんなことされたらもうその同世代としてみたいな、うんうん、同世代っていうのが嬉しいのよ俺も、
あ、はいはい、
おじさんの、
はいはいはい、がそうね、
それでその日に出て、うん、で次の日も平子さんと一緒だったんだけど、
うんうん、
次の日もバーって近づいてきて、
うん、
ちょっとまだ話足りないのよつって
あ前の日
そうそうそう
まだあったんだ、
であそこで会わせてくれてみたいな話が、うんあったりして、
うんうんうん、
で当然その青天づいてるわけですよ、私の日々もインタビューがあったりで、
まあね、まあ出たばっかりですね、
先週ラジオはでしょ、うん、で次の日の日曜日にアミノバイタルフィールド、アメフトの専門のスタジアム、
うん
うんうんうん、グランド人工芝のね、
うん、
調布にあるんですよ、
うんうん、
そこでね、反動不快、青天反動不快っていう
反動不快
で QB がクォーターバックがランニングバックにボールを渡すんですよ。で、走るんですよ、ランニングバックは。それをハンドオフって言うんですよ。
うん、
でその本を200人の読者にハンドオフして渡していくっていうイベント。
うんうんうん、
で、それは俺が、その、喉が悪くなったからイベントできなくて、
うん、
で、俺はなんかその、そういう渡し方をするから、
うん、
どんどんどんどんグランドでハンドオフで渡していきたいと。
なるほど。
そうそう、
はい。
いう話をした。しかも、アメフトを好きになってほしいから、アメフトのフィールドでやりたいっていうことを、俺言ったの。
うんうん、
たら出版社の人も面白そうですねって言ってくれて、でただそのフィールドを抑えるにはどうすればいいんだって話になるわけ、ここからアメフトのフィールドって言ったら、まあいくつかなんですよ、学校でやるっていうのもあるけどね、
うん、
ね、でもなんかヤードラインが引いてあるとこがいいと、うん、結構富士通の川崎か調布のアミノバイタルか、じゃあなんかね、
うん、
NFL クラブ名物プロデューサーの佐野さん
出た、うん、
佐野さんって、
うん、
みんなね、あのね、すごいいじるでしょ佐野さんのこと、春日も里光も簡単に、
いや若林さん一番いじってん、
あ、まあそう
か、そう、熱入りすぎてね、アメフト話してて、ファミレス
で、ファミレスで説明して
くれ
て、
そのまま厨房入っていっちゃったみたいな若林さん一番いじって
ん、これ、
うん、
本当にみんなに言いたいけど本当に厨房に入ってたの、うん、
いや分かるよ、私はね、
分かるでしょ、
そ の, の入りそうだな、その熱入りすぎちゃって、
うん、
周り見えなくなっちゃって、
うん、
そのなんだっけ、クォーターバックの役みたいなさ、
そう、こうやって行きますよね、若林さん。
動きをね。
ディフェンスエンドが目の前にいますよね。うん、こっち走ってくじゃないですか。つって、そのまま厨房に入って
くる。いや、嘘つけとは思わないもん。
うん、思わない。
思わないよ。知ってるからね。やりそうだな。それぐらいのことは。
で、みんないじってますけど、うん、あの人、あの、兄弟のクォーターバックで、
うん
うん、大学生の、
うん、
年間 MVP に選ばれてるんですよ、あの人。
ああ、現役の時？
現役の時。
すごいじゃない。
年間で一番いい大学生の選手がもらうんですよ。
うん。
で、
うん、
だから、アメフト界に人脈がすごいから、聞いてみますよ、みたいな話になったら、そのアミノバイタル貸してくれるってなっちゃった。
ええ、すごいね。
そうそう。それで、
うん、
あ、じゃあもう、佐野さんが、入ってくれるなら、うんうん、もうそのさんにやっぱりちょっと力をお借りしようってことになって、でそこで借りることになって、
うんうんうん、
あれだから大輔と佐野さんで連絡取り合ってくれたけど、
うん、
今思うと誰が台本とか書いてたのかな、あのイベントの、
ああ一応流れの台本があった、う
ん、でなんか聞かれるんだけど、
はいはいはい、
なんか何かとでもちょっと、うん、まあ、なんか任せる任せるっつって、
うんうん、
なっちゃって、
うん、
なってて、
はいはいはい、
で、ね、あのね、
うん、
春日知ってると思うけどね、タックルダミーみたいなね、アメフトのスーパーボールのね、エクスペリエンスっていうね、体験型みたいなところでね、結構そこで、
うんうん、
なんかね、子供からおばさんまでね、ボンボカンでぶつかってね、起き上がり拳みたいにね、
うん、
こうぶつかるクッションみたいなね、まあ、
サンドバッグみたいなね、
そうそうそう、
地面に置いけるサンドバッグみたいな、
そうそうそうそう、うん、それを置いて、
うん、
俺がハンドオフして青天を渡して、その200人の参加者が走っていくわけ、エンドゾーンまで、アメフトので、その時に直前にそのタックルダミーが置いてあってぶつかっていくっていう案も出たんだけど、
なるほど、
それは素人たち、素人って言わせてもらうから出た案なんですよ。で俺は佐野さんと LINE して、うんうん、でも佐野さんのアメフトやったことない人が、特に女の子と
か、
どんぐらい当た、まあね、力で当たっていいか分かんなかったら、
うん、
怪我する人出てきませんかみたいな。で佐野さんは、うんうん、これ絶対危ないっすっつって、
うん、
で、ま、ぶつかるタイミングとか分かんないから、自分の体と、
はいはいはいはい、
直前で転んだりとか、
とかね、そうね、
肩を、
うん、いやいや、あれ全然、ね、テンション上がってたりするから、ね。だから
それは危ないっすね。じゃあ、
うん、
コーンを置いて、青を、つまり、その、俺の小説の中の総大参考。で、黒を、両生学園して、
うん、
コーンを何個か置いて、
うん、
間をブロックしてるみたいな感じで、走り抜けてもらう。
うん、
で、どうでしょうか、うん、それなら、怪我しないでいいですね、ぐらいのとこまで佐野さんと確かしゃ
べる、うんうんうん。はいはいはい。
そっからは佐野さんと大輔と文藝春秋の人とかで話し合ってやる、
うんうん、
やったんだと思うんだけど。
うんうんうん、
で、俺このラジオはさ、そのまま朝早いからさ、
うんうんうん、
調布のビジネスホテルまで行ってさ、
ほうほう、
着いたらもう4時ぐらい。
お
そこのが眠れなくてさ、
うん、
ビジネスホテルで一人さ、
うん、
あれなんだけど、
うん、
別に関係ない話なんだけど、あのビジネスホテルの、うん、部屋着ってなんか、うん、ロングスカートみたいになってるじゃん。
まあそういうとこもあるね、ズボンがないとこも。
あれ俺、ね、眠れないんだよね。
ああ、そうですか、なんか。
あれ、
うん、
あれってな、うん、洗いやすいからなのかな。
まあそれ。
ズボンにし、たまにズボンになってるホテルもあるよね。うん、
まあ両方ね、上着と。
上着と二つ
ある。私は全然その、一枚そのロングスカートの方がいいけどね。
なんで？
いや、ズボン履かなくていいじゃん。だけだけど。
基本履きたくない。
だから面一回で2回
じゃあ普段もロングスカートでいいじゃん。
いやそれは変じゃん。
変じゃないよ別に。
見た目変なところを超えてまでズボン履きたくないわけじゃないのよ。見た目変な方を取るから、
うん、
ね。
うん。
わかるその。
うん。取るってことね。
そうそうそう。うん、ズボン履きたくないと方が、
ま、で勝ってない。ズボン履きたくないのお前。
まあ、
そしたら、渡辺パイプの CM の時みたいにさ、スカート履いてればいいじゃない、うん、そし
たら。いや、だから、一回ですよ、
スカート。イギリスの清掃みたいなやつ。
うん、そうね。
うん。
うん、いや、あれもさ、
なんで普段ロングスカート履かないの、じゃあ。
いやいや、一枚で済ましたいってこと。だから、その浴衣とかの方がいいってこと。
一枚で済ましたいのか。
上下で二回になるじゃん。
うん。
履いたい。
じゃあ、ワンピース着ればいいじゃん。
その長めのね、
うん
うん、
普段
だけどその変じゃんおじさんがそのワンピース。
いや俺ね全然変じゃないと思う、うん、これからの時代。
嘘つけ、さすが無理があるよ。まだ早いよ。20年後分からんよ。
うん、
うん、
その辺も変じゃん。でもな、うん、変じゃないとかってことでもないもんな。うん、うん、でまあまあちょっと
まあまあ若林さん苦手なわけね。
うん、なんか
ワンピースタイプの
なんでだろうな。みんななんで男ってあれ、はだけない？
はだけるね。あ、だからなんかこう、なんか、うん、ゆるいというか、落ち着かないみたいなこと、うん、一枚で。
浴衣もそうなんだよな、温泉行って。
うん、
でも俺、ね、見たことない。俺より、浴衣着て、
うん、
食堂みたいなとこ行くじゃん、座敷の旅館って。うんね、で俺より、
うん、
トランクス丸出しになってるやつ見たことないんだよね。
あ、1位。
俺よりなってる人、マジで見たことないと思う。
まあ。
もうなんかまくり上がってんの、なんかしゃぶしゃぶみたいな、
なん
ろうそくの食べてたら。
そうね、そう、子供じゃないんだから、それこそさ。
着方かな、
着方さ、それ普通、なんとかならんかね、それ。
なんとかなんない。で、なんか、またかやと思って、でもさ、うん、なんか、うわジャージ持ってくればよかった。でも嫌なの、あれが。
あ
なんか、まくり上がってきて、自分のボクサーパンツから、俺がこう、うん、もっこりしてる部分が見えたりするのが、俺、なんか嫌なの。
うんうん、
なんか、はしたないし。
誰もいないけど、自分的に嫌ってことね。
うん、そうそう。うん、
まあまあ、それは。
で、まあ、それで、なんか、またかよとか思いながら眠れなくて、
はいはいはい、
でまあまあ、ついで行って、うん、だからなんかこう、寝不足で朝入ったから、
うん、
台本も、で、なんか、あんま大きな声じゃ言えないけど、
うん、
なんか楽し、超、まず、超楽しかった。
うん、
あと、なんか、嬉しい。実際に読んでくれる人と触れ合うっていう、ダイレクトだから。
うん。うん
ぶで感謝ね、
うん、
このイベントを作り上げてくれた人に、
うんうんうん、
これ全部本心であった上で一個だけ、
うん、
俺はそのイベントをちょっと舐めてた、
ほう、
うん、部分がある、
ほう、何ですか、
なんとかなるだろうみたいな、
ああまあ言って、まあ、
舐めてたのイベントを、
まあだからはっきりと、
うん、
分かっ状態で言ってなかったってことね。
そう。
まあまあ、やることはシンプルっちゃシンプルだもんね。
そう。なんか。
終わってハンドオフして。
うん。で、出てって、大事にしてたし、うん、めっちゃいい思い出になってるし、はいはいはい、めちゃくちゃ楽しかった。うん、近年稀に見る。うん、だけど、舐めてた、ちょっと。
うん、何が、何があったんですか、
なんでだろうな、うん、なんとかなるだろうって思ってたっていう、若ちゃんなら。あんまり知らなくても。
まあ、まあ、まあ、自分のイベントだしね。
そうそうそう。
まあ、やることも、だからその難しくない。
なんか台本も甘い読みっていうか、まあ読んでないです、正直言って。
はいはいはい、
なんか、入ってすぐ準備して、
うんうんうんうん。
で、テンションがすごいのは、アミノバイタルフィールドって、俺15年ぐらい前から、10年前ぐらいかな。
うんうん、
土曜ラジオもあるじゃん。で、日曜日、独身の時ね、めっちゃ早く起きて、
うんうん、
もう電車乗って、
うん、
調布まで行って、
うん、
でそこからアミノバイタル行って、
うん、
大学生とか高校生の試合見てっていうのも趣味だから、
はいはいはいはい、
だからでもフィールドに降りたことはないの、
まあ、どれ
そう
選手観客として行
ったら、ね、それが中入れるからさ、
うんうんまあ、それはねテンション上がる、ね、
中入ってでなんだかんだ多分こうやって呼び込みますっていうの
なんか
はいはいはいはいはいはいはいはいはいって
聞いてる、ねうんうん、
それでなんかね、うん、佐野さんが MC だったのよ。それもなんでか、なんでかよくわかんないんだけど。
なんでそれなんかいいじゃん。プロの司会の人を立ててないのそれ。なんで佐野さんなのそれ。なんなのそれ。
なんかね、だから誰がそうしたのかわかんないんだけど、佐野さんが MC。
やるって言ったの
かな。イベントの司会。
多分言ったら自分で。
大輔が言ったのか、
うん、
文春の人が言ったのかわかんない、うん。で、とりあえず、どう決まったのか知らない。スタッフの間で。だけど、
うん、
アメフトを知って、言ってた方がいいだろってことがあるみたい。そのハンドオフのもらい方とかを教えるから。
ね、
佐野さんが司会なんですよ。
まあ、アメフト知ってるか。
で、なんか若林さんは、絶対バレないようにしてくださいって言って、スタジアムのスタンドの下とかの影のとこに、なんか押し込まれてたの。
なるほど。
岡田とスタッフさんに。
登場までね。
で、なんか静かに待ってたの、ボール持って。で、登場の時に、なんか若林さん、登場の音楽どうしますかとか、なんか前々日ぐらいに言われて、なんでもいいよっつって、なんかなんでもいいよって、なんか決めないとみたいな。で、何でもいいマジでっつって、で、小説の中の音楽だったらいいんじゃないみたいなぐらい。
なるほど、確かに、ね。
で、俺は待って、だからね、佐野さんのね、声が聞こえないんですよ。で、なんか、呼び込まれたら出てってことよ。だから、いいんだよ。で、待ってたらなんかね、全然登場の時間が来ないですよ。なんか、そしたらなんか、インカムで、なんか、まだですかみたいなやつ。もう佐野さんのフリートークが走っちゃって。アメフトありがとうございますって話から始まって。
ああ、予備校の前に、一くだりあったわけだ。
で、なんかその、フィールドの説明とか、ボールとかなんか出てきて、なんか、その、
まあそうか、知らない人もいるしね。
そうそうそう。ね、自分の話とかしたかはしてん、ね、でも、前日に LINE は来た佐野さんから、本当に、僕がやりたいって言ったわけでもなくて、今回この大役をね、大勢使って、
MC ね、
本当に調子こくつもりはまるでありません。なるへそ。来たけど、俺はなんか、調子こいてんじゃねえって返事して。すごい人だからね、あの人。年間 MVP だから、学生の甲子園ボール出てるから。
いや、すごいことだよ。
めちゃくちゃすごいんだよ。
アメフト選手としたらね。
選手。で、なんか、ようやく呼び込みがあって、そのスタッフさんかな、なんか、もう出ていいんですかって言ったら、どうぞ、今ですって言って。
はいはい、
で、出てって、出てって、で、俺がね、ボールをね、高く、青点って書いてある、掲げ上げる。登場ね、頭で描いてた一応。で、それで、バーって5ヤード、10ヤードぐらい走った後、こう、天高くボールを掲げたんですよ。そしたらね、80ヤードぐらい向こうに200人が体育座りしてて、俺見てないから、フィールド
を。お客さんの位置ね。
80ヤードぐらい、遠くに豆、なんか、いて、俺ボール高く掲げて、でも、ギリギリ視力で見えるのが、誰もこっち向いてなかったんですよ。まだ佐野さんのトークが走ってて。
なんでだよ。じゃあなんで登場のきっかけじゃないじゃん。登場のきっかけおかしいじゃん。
で、俺誰もいないところにボール掲げて。あれって思って、おかしいな。目細めて誰も見てねえの、まだ。で、その後になんか、なんか音楽がデデデーンとか言って流れて、もう一回戻った方がいいけど、戻るのも変だなっていう感じで、ね、みんながゆっくり。こっち振り向いて、で、なんかパチパチパチパチして、パラパラと、なんかおとなしいじゃん、オードリーのファンって。
まあ、そうね、わーっと、まあ、距離も遠いしね。
いや、ようやく見てて、もうボール掲げちゃったなと思ったから、俺、トゥースって、すごい大きな声で言ったんですよ。
はいはい、
で、そしたら、これ、まず言いたいんだけど、あの、ネットニュースね、まあ、クソヤフニュースもそうですけど、あの、クソなんですよ、本当に。あのね、なんて書いてあったかっていうとね、まあ、ヤフーニュースのせいじゃないんだけど、オードリー若林青天イベントで、春日のギャグで登場って書いてあるんですけど、春日さん笑うよね。
笑うね。
あの、トゥースっていうのは春日のギャグじゃないです。アメフトの掛け声なんですよ。で、こいつは掛け声を、かけてるだけなんですよ。そうよ。
集合みたいな意味だからね。みんなに、その集合注目って言ってる
だけ。で、俺が春日のギャグを使ったみたいになってるけど。
なるへそ。
で、それがなんか一個、なんか引っかか、まあそれはでもそうだろうなとも思うし。
まあ世
間のイメージね。もはやどうでもいいなっていうふうに思わなきゃなとか。で、出てったはいいんですけど、なんかね、そこからね、100ヤードぐらいあるの、佐野さんの横まで行ってくださいって。
あの完全に逆方から出てる、逆のエンドゾーンからってことでしょ。
そう、あ、よくわかるね。
いや、その相手が向こうのエンドゾーンに。
そう、そう、数がすごい、そうなんで、俺、終わった後、イベント。
うん、なんだ
ろう。いや、俺、あんな100ヤードも走ると思わない。で、あと、おじさんで、佐野さんの横ついた頃に息切れちゃってて。
だって真ん中あたりからでいいじゃん。半分50ヤードぐらいの。
それ出れない。そう、逆サイドで、聞いたら、なんかね、真ん中から出れないんだって、そのスタジアムの。どっちかのスタンドの端から出なきゃいけないんだけど、佐野さんに近い方だと、みんなから近い方だと、20ヤードぐらいしか距離がなかったから、100ヤードの向こう、
逆の
ね、いや、20ヤードでいいじゃんと思って、全然、むしろ長い方だよって、普通の登場からしたら。もう、はるかみんなさ、 遠くにいるんだよ。80メートル向こうにいて、80メートル向こうから出てきてお目当ての人が出てきても盛り上がんないじゃん、ソーラー。
結構ちっちゃいからね、その、ね、うん、あんまわかんない若林さんから
。で、思いっきり走っても怪我するの、これがジョギングぐらいでして、間が持たないわけ、ジョギングじゃなかなかつかないから。いや、
そうだね。
だから俺、わざとさ、ボール落としてさ、ファンブルした感じで出してさ、ボールリカバーしたけどさ、なんかさ、遠すぎてさ、受けてるか分かんない。で、おそらく滑ってんな、みたいな空気なんだよ。
まあまあまあ。
で、それがなんか無音で、デイデイとかで流れてたんだよ。
それやだ、なんかすごいはしゃいでるみたいなね。
すっごいはしゃいでるの。春日がいなくて、なんとかするしかない若ちゃんがはしゃいでるみたいな。うん、
受けてないみたいなね。
受けてない。
なるよね。
で、ついて、で、佐野さんになんか若林さんですみたいなこと言われて、で、俺がまたそこでみんなに挨拶して、で、今日はこんなこうイベントやりますよと、いうこと言って、でね、あのね、まずね、まず一個がコーンでいいんじゃないかなって思ったことをね、まあ台本をね、確認しないで行く私も私なんですけどね、あのね、東大のアメフト部の、まあ現役の選手もいたし、OB の方、アメフトのフル装備で、ヘルメットも、のね、コーンじゃなくてね、実際のアメフト選手をね、4人用意してたんですよ、佐野さんが。
おー一つ作ろうって言ってた、あれを、そう、なんかね。
その佐野さんと、その関東の大学の偉い人がアミノバイタルのあれやってて、その人が東大のクォーターバックだったから、佐野さんと同世代ぐらいだと思うよ。で、そのなんか仲良くて連絡取り合って、もう当然アメフトの普及にもなるから、めっちゃ力貸してくれたの。で、あと、東大のアメフト部の方も来てくれて、そのおかげでできたし、各大学の、マネージャーの方とかも、ボランティアで手伝いに来てくれた学生がめっちゃ、
まあそうか、そういう人も必要になる。
そうで、その人たちのおかげでできたイベントなんだから、アメフトのフィールド借りてるから、それで選手が防具着ているから、その人ディフェンスやりますから佐野さんが説明してるんだよ。でその人4人が200人全員分、ちょっとこう、ちょっと一歩踏み出すぐらいでみんなが避けてタッチダウンしていくっていう、俺が渡した青手を持って、
はいはいはいはい、
でそれこう選手めっちゃありがたいし、盛り上がるじゃん。で走った人も絶対アメフト見てみようって体験したから、
もう、
で俺が謎なのが、佐野さんがその選手4人、東大のウォリアーズの選手4人のディフェンスをもちろんのこと、審判2人も呼んでたんです
審判、
審判の方2人で、それで反則を犯す日ないじゃないですか、でもなんか審判を2人で、その4人の東大のウォリアーズの選手と審判2人が見てる中、みんな今日審判も用意しました。
なんで審判いる
で俺審判の人にもアメフトの共通言語あるからさ、普段はどういう試合のとか言ったら、いやもう高校生から大学生、ライスボールとかも、ライスボールもやってるんですか、日本一決める
日本でね、一番のでかい
国際試合とかも、日本代表のとかも
すごいじゃん、
審判の中で、マジっすかみたいな盛り上がっちゃって、俺も、俺はオタクだからさ、じゃああの試合とかも東京ドームとかで、それをやってやりましたとか、今度双眼鏡で見ますねみたいな、でその人たちが200人分全部反則がないか見てくれ
ないだろうそれ
あかんね、オフサイドとかね。
いや、ないじゃん、それシフト組んでないからさ。ハンドフェイスマスクとかないでしょ、だって。
そう、で
も。ヘルメットかぶってないんだから。
200人こう渡してくんだけど、ハンドオフで。走り方で、現役の選手かな、走り抜けてくから、みんな。で、カズラさんも知ってると思うけど、アメフトのボールのもらい方って、ボールを渡してくる側の手、を上に上げてこう、なんか挟み込むって感じでもらうっていうもらい方がある。
その、ね、手で取りに行くんじゃなくてね、
そうそうそう、
落としちゃいけないからね、こうなんかそうだね、抱え込むというかね、抱え込む。
でアメフトの経験者じゃない人は、本を手のひらで受け取っていくんですけど、選手は分かるのは、抱え込んで持ってくから、本を、
ね、懐に胸元にこうね、しっかりとこう。
でもたまにね、あのね、おばさんがね、ものすごい正しいね、ハンドオフの受け取り方で駆け抜けていくんですよ。
ね、
で動画見てきたのかって俺聞いたらね、なんか動画見て勉強してきましたみたいなね、ハンドオフのもらい方を。とかやって、あとね、渡しててね、ちょっと急にね、びっくりしたのがね、あの、 渡す前にスタートする前におじさんで、うんうん、あの先輩先輩とか言って言ってえとか言ったら、うん、僕あの日大にこうブルドックスとか言って、
えー
とか言
ってまさに
したらなんか、うん、ザースみたいになるじゃん急に言ってくんねえと思って母校の先輩先輩じゃねえかと思ってい
やいやじゃあどのタイミング言えばいいのそこしかない
じゃん緊張するわ2人いたそれがブルドックスっていうおじさんが
結構上のもう全然
か
ぶってない、う
ん、全然白髪だったから
いや白髪だけじゃん
さ白髪ランニングバッグ
いやいや一つ二つ上の人と
でもやっぱもう50いくつでも正しい走り方で駆け抜けてたやっぱおじさんで、でね200人渡してね、うん、あの2人だけねタッチダウンできずにね、うん、転んでた、うん、怪我人はゼロ
なるへそ、うん。まあ、運動してないとね。
そうそうそう。
なかなかね。
うん、審判の子人も二人いたでしょ。で、うんうん、あの、ウォリアーズの東大の選手と、で、ボランティアの学生の女の子たちもいっぱい来てくれて、できたり。で、あの、相変わらずね、デイデイとジップだけだった、取材が。
ああ、まあまあさ、安定のね。
安定の。
うん、
市木さん、日テレのアナウンサーの市木さん。
あ、市木くん、
市木さんって NFL クラブやってたでしょ。
やってたね。
来てくれた
の。わざわざ。そのレポーターというかインタビュー。インタビュー
として。俺ね、市木とね、
うん、
マジでね、
うん、
フィールドでね、マジの話、20分は喋ったな。マジの話。下手したら20分超えてると思う。市木さんと2人で、市木さんが、あなたもやってたでしょとか言いながら、
うん、
でこうで話、ミトちゃんの話したり、ジップだから、
う
んうん。で、本当にね、キュッとなるのは分かって、こっちだって。でもね、本当にね、1分だったね、うん、オンエアが。20分喋って。もう盛り上がったから、すごい、まあね。で、それでなんか、はいはい、あれ、なんか、ジップの YouTube とかねえのかな、流してほしいけどな。まあ、それで。
ああ、その、使われなかった
分。めっちゃ喋ったから、アメフトの話。市木さんのインタビューも読んできてくれてたし、
うんうん、
で、デイデイも喋ってて、
うんうん、
で、デイデイもなんか山ちゃんとの関係性があるから、うん、で、ただなんかまたやったのよ、うん、デイデイだから、俺、調子こいて、あの、あれを、
はいはいはい、
あの、カンペ出てるわけよ、武田さん、山里さん、黒田さん、おはようございます、うん、デイデイっていう、うん、でもそれをカンペをまた見た上で、俺が、うんうん、ノンストップをご覧の皆さん、おはようございます。4月から全国放送おめでとうございます。ノンストップってやったんだけど、うん、俺あれね、オンエア見たけど、うん、春日がいないじゃん。
うん、
で、俺一人じゃん。うん、で、山ちゃんの関係性知らない人が見たらね、あれ本当にね、うん、番組間違えてる人になる。なんか、俺がやりそうもないことじゃん、あと。なんかその悪ふざけとして。
なるへそ。
普通にノンストップで、うん、と思ってやったインタビューがデイデイだったみたいな人になる。なんていう
の？それがそのまま流されちゃったみたいなね。
ツッコミで山ちゃんはね、スタジオから一生懸命言ってくれるの。うん、ちゃんと説明したのかとか言ってくれてんだけど、あんまなんか武田さんとか笑ってないと思うんで。
おかしいな
ぁ。で、山ちゃんがこんなこと言って、あんなこと言ってた、読んでくれてこうだ、ああだって、山ちゃんもスタジオで言ってくれてんだけど、気をつけなきゃいけないなと思ったんだけどさ、うん、なんかあれさ、なんか最近ハマってることとか聞かれるじゃん。
う
ん
うん、はいはいはいはい。そういう質問としてね。
最近ハマってることなんてさ、ねえからさ、うん、基本的に、こっちは。
うんうん、
でも、うん来てくれてるから一生懸命答えようと思って、うん、なんかガーッ
て言って、なんか
まあフレンチトースト作ってたと思って、
あ
フレンチトーストを作ってますみたいな、はいはいはい、超ノンプラン喋ってオチもないわけよ、うん、ただ作って、うん
はいはい、
毎日だから娘が嫌な顔してるぐらいかな、
うんうんうんうん、
でそれもねデイデイも15分ぐらい喋ってたと思うディレクターさんと、はいはいはい、で盛り上がるわけ山ちゃんとの話が、うん、でもね本当にね、うん、びっくりする使いどころってあんだなあれ、
うん、
フレンチトーストが丸々使われててね
そこ
もうね俺、うん、オンエア見たんだけど激滑りしてんだよあれはだから使いどころなんか使いやすいのかなタレントがハマってることってなんかあ分かるでしょこの感じ分
かる
分
かる
分
かるうん、まあそうなんじゃないですか。
うん、
でまあ意外だっただろうしね。フレンチトーストなんですか、
う
ん、みたいな。
そうなのかな。
まあ、自分では
そう、ね、面白い失敗したんだけど山ちゃんとで青天をにまつわる。
なるへそ。それもあってのフレンチトーストか。
なのかな。う
ん、まあでもわかんないけどさ、それはあるんじゃない。
あそうだ。アカデミー賞の話とかもしたんだ。あの奥様がさ。奥様っていうかね、核配がさ、うん、その出てるからさ、
うんうん、
それも使われてなかったね。
なるほどね。だフレンチトーストの方がなんか、スタジオのね、他の
朝だからかな。
リアクションできるとか。いやなんかあんじゃんわかんないけど。
すさまだが、長谷川くん、あの、 長谷川くんが笑ってなかったからね。多分ね、山ちゃんは、
うん、
山ちゃんは多分こう撮ってたのもん、ね、表情見て。あのね、うんうん、若林がなんかそのフレンチトーストを作ってるとか、うん、なんか変なボケでもない、
うんうん、
嫌がらせみたいなやつ、俺の。
なるへそ。
着地も何の意味もない謎のコメントをしてるっていうボケ、う
ん
う
ん、はいはいはいはい。
だと捉えてない。足りない二人い
ずれ。はいはいはいはい。で、スタジオのね、受けが難しいみたいなね。
あ、うん、なんか、うん、なとかって言ってんだけど、うん、山ちゃん違うな、うん。本当に滑ってんだよ。なんか、もう中学生なんか、今度は作りすぎないでください、うん、若林さんとかで終わってんだけど。あれ、勘、働かせなきゃダメなの、多分使うとこなのみたいなな。
まあ、そうだろうね。なんか質問として来るということは。
そうそうそうそう。
うん。まあ、尺的にもいいんじゃない？質問がその一つのパッケージというか、質問答えっていうさ、ところでポンって抜きやすいんじゃないですか、そこだけ。短い時間で。
はいはいはい、
うん、わかんないけど。だ油断したらいけないってことですわね。ああいうインタビューで一個一個。
そういうことか。
どこ使われるかわかんないから。
そういうことか。
嫌だよね。その場じゃなくて、その後日の、しかも朝滑ってるってね。どうにもできないしね、こっちもね。
俺は全部完璧にハンドオフしたけど、唯一のファンブルだったかなって感じで、使われてましたけどね。
いや、そうね。
その後なんか、フィールドで佐野さんと2人で、なんか、オプションでピッチしてくださいって言ったら、一歩前でしょってめっちゃ怒られたけ
ど。もういいだろ。
一行二行、長州産業、太陽電池は長州産業。
何歌ってるの？
知らないの？長州産業。
長州産業？
長州産業はエネルギー機器や半導体製造装置など幅広い分野で高度な技術を持つ製造メーカーなのであります。
なんかすごそう。
確かな技術で豊かな生活を生み出す会社、長州産業。覚えてね。
フェンシング、支えるのは鍛錬を重ね磨き上げた技術力。美味しさと健康、支えるのは研究を重ね磨き上げた技術力。オリエンタル工母工業はフェンシング日本代表を応援しています。オリエンタル工母工業。
パパ、今日は何時に帰ってくる？ママと一緒に美味しいご飯を用意して待ってるね。パパの優しいただいまの声が大好きだから、安全運転でお家に帰ってきてね。
おかげさまで70周年、日本中の食卓を物流で支える折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。
日本に美味しいチキンを届けるためにやってきた全農チキンフーズ。
宮崎組合チキンフーズ、
鹿児島組合チキンフーズ、
住田フーズ、
アサヒブロイラー、5人揃って
全農チキンフーズくる。
産地の真心を込めています。真面目にチキンと全農チキンフーズグループ。
私を物で例えると潤滑油です。御社に就職したらプロジェクトを滑らかに進められます。
あ、私も潤滑油です。
私も潤滑油です。
私も潤滑油です。
じゃあみんな採用で。
社会には潤滑油が必要だから、あらゆる現場を滑らかに動かす
河野池グループ。
信用金庫で働く人ってどういう人が多いんですか？
良い質問ですね、伊藤沙莉さん。地元が好き、生まれ育った町を元気にしたいという人ですかね。
わかる、私も地元ラブです。
遠くへの転勤がないから選んだという人もいますね。
それはいいかも。信用金庫ってそうなんだ。新金バンク。
オードリーのオールナイトニッポン。オールナイトニッポン。
胸肉の唐揚げ、胸からのしっとりの秘密、しっとりますか？丁寧に丁寧に漬け込む、だから
柔らか
胸なのにしっとりカラッと胸から。冷凍食品は日レイ。
日レイ。
はい、お待ち。
うまい。大将、これどこのエビ？
お客さん、ここだけの話にしてくれるかい？
はい。
日霊だよ。
日霊って、冷凍食品？
野暮なこと言っちゃいけないよ。
でも
お客さん素人だね。もう冷凍食品だけじゃないのよ、日霊は。
え？
扱い始めてるんだよ。エビはいくらもね。
初めて知りました。
初めて言ったからね。
水産品も畜産品もお任せあれ。冷凍食品だけじゃない、ニチレイフーズ。
はい、ガチャガチャの森商品部企画担当です。
今度のオールナイトニッポンとのコラボなんですけど、マイクとかヘッドホンのぬいぐるみってニッチすぎません？
そうなんです、今度のコラボはぬいぐるみ、ガチャガチャの森のクマも登場。
ガチャガチャの森。
コスプレイヤー七瀬メロンは語る。
アロンアルファはコスプレアイテムの造形やウィッグにも使え、本当に便利です。イベントでもすぐ補修ができるので、いつも3種類くらい持ち歩いています。ゼリー状とプロ用とハイスピード EX がおすすめですよ。
人気コスプレイヤーが選ぶ瞬間接着剤
アロンアルファ。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか？
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕、学生じゃねえし。
日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。
春日を感じろ。
まあ春ということでね、
うん、
まあ、いろんなその番組が、
うんうん、
まあ4月に向けて変わっていってるじゃないですか。
うん、
まあ、テレビもラジオも。
うんうんうんうん、
ね。で、それこそその、デイデイだったらさ、
うん、
なんかカズレーザーが入るとかね。
うん、
ね、いろいろあるでしょ。コメンテーターの方がいろいろ入れ替わったりだとか。
うん、
ね、ジップのその風間さんが、
うん、
ラビットのレギュラーになるとかね。同じ朝の番組でもね、なんかちょっと入れ替えみたいなのあったりとかさ。
はいはいはい、はい。
まあ、いろいろあって卒業だなんやら、
はいはい、
ある。その中でジップ、ジップでね、うん、今週水曜日か、水曜日の陣内さんがさ、
うん、
陣内金吾さん、元バドミントンのさ、
うんうん、
エブリとかやられてた、陣内さんが卒業するというのがあったわけですよ。
うんうん、
でね、私、そこに生放送にこの、呼んでいただいて、
うん、
それはね、陣内さんと、コーナーをやらせてもらってたのよ。
うんうんうん、
いろいろオタク拝見、二人で行くなんつって言って、うんうんうん、内見体験、一世一代オーダーハウス。
うん、ね、タイトル。
タイトル。
うん、
内見体験。そんな変わったのかなんか。うん。まあ、そんな。
うんうんうん、
やらしても、5回ぐらい行かしてもらったかな。
うん。
二人で。で、それも、去年の夏なら、ここでも話したけど、陣内さんの、そのなんかね、ジップのコーナーの、飯尾さんのコーナーの妄想移住ファイルっていう、うん、それをなんかポンって抜いて特番にした、土曜か日曜かなんか、昼間かなんか、1時間かなんか、それに、陣内さんと横須賀行ったっていうね。
うん。
うん、で、ソレイユの丘行ってさ、これも話しましたけど。うん、
ああ、言ってたね。
うん、うん、なんか何回か行ったことあんのに、
うん。
春日ロケーションとかプライベートでも、うん、初めての感じで、うん、やってしまった。だっていう、う
ん。まあ、そうするゼアロ得ないよな。
そう、バレないかビクビクしながらロケーションやったみたいな。うん、
言ってたよね。
やったじゃん。あれがあって、なんかあれが良かったのかな、うん、わかんないけども、ジップの陣内さんが、うん、そもそも一人でやられてたのよ。
うん、
なんか、間取り図というか、その物件に興味があるんだ。もともと、いろんな人の家見たりだとか、
うんうんうんうん、
そういうの好きで、ってやられて、そこに私は入れてもらって、
うん
うん、去年の夏以降、そうね、ついこの間まで一緒にね、オタク回ってたのよ、
うんうん。
それがあるから、
うんうん、
最後ね、ちょっと来てくださいみたいな。
うん、卒業のね。
言われて、
うん。
で、そこでね、私がね、なんかの、その、オーダーハウスの時に、オープニングでさ、
うんうんうん、
なんかその令和の KK コンビだなんつって言ってたのよ。
春日と？
キミコと春日だから、うん、KK だから、そのね、もう、うんうん、ね、桑田清原じゃないですよ、つって。
うん、
そんな言うじゃん、私。令和の KK はキミコ春日だ、なんつって。
うんうん、
別になんかそんなにそれでなんか決めてやろうっていう感じで言ってるの、オープニングの。
まあ、ちょっと、ジップでしかね、通用しない、
ね。しないしね。
うん、
じゃなんか、それをなんかさ、それ以降ずっとなんか、コーナーとか言ってくれてさ、
うん
うん、テロップとか出してくれたりとか、
うん、
そう、令和の KK コンビとして、うん、
もう、それで行くこと。
扱ってくれるようになったのよ、
うんうん、
しばらく、
うん。
で、それがあるんでね、うん、最後にその、もう片方の K、春日に生放送で、
うん、
その卒業をまあ祝うというかね、
うん、
見送ってもらいたいみたいな言っていただいて、はいはい、あ、それはもう、もうありがたいと。
ジップでね。
こちらこそね、うん、テレビの前でこう見送るよりはね、
うん、
スタジオ行かしてもらった方がありがたいじゃない。
うん、
で、言って、あ、わかりました、なんつって言って、行かしてもらったわけですよ、
うんうん、
今週の水曜日に。
水曜日。
でね、 まあ、前の日、前々の日ぐらいかな、その出方なんかあれ来てさ、うん、こういう感じでみたいな、あの、スケジュールが。したら、最後の最後に出る。
うん。
って言ったら、あれ5時55分とかから始まったでしょ、6時前からね、9時までよ。最後の本当にあの、コーナー、最後にあの、ジップ神業チャレンジってさ、
うん、
今、風船をね。
やってるよね。
やってるじゃない。
ずっと見てた
から、
休養中に。休養中。あれやりてんだよな。
あれを7時台で1人やって、うん、8時台で1人やって、合計のタイムで曜日ごとに争うみたいな。うん、
はいはいはい。
で、7時台は陣内さんがやってるんだよ。8時台ね。うん、もう番組の最後、残り5分ぐらいよ。で、春日さんにやっていただいて、うん、令和の KK コンビで、
うん、
そのタイムをね、うんうんうん、作ってほしいみたいな。うん、ああ、わかりました。って最後の最後なの。で、だから、もうほんと入り時間も、もう8時半とか、
うんうんうん。
8時半に日テレに行くみたいなさ、うんうん、感じだから、もう家で、ジップ見てから、家出るみたいなね。
いいんだ。
おうん、それぐらいでいいのも最後の5分ぐらいだから、
うん。
で、ジップ見てたらさ、なんか、三浦くんと陣内さん、最後のなんか、二人旅だみたいので、
う
ん、
V
で。ラビュー乗ってさ、
うんうんうん、
私の、
うん、
ね、西武鉄道、私の。
お前じゃねえだろ、お前。いかにしろ。
ね、私のラビュー乗って秩父行ってんのよ。
遠征に住んでただけだ。
西武秩父行ってなんか、味噌ポテトとか食べてんの、
うん、
この野郎と思って
そんななんか、うん、なんかテレビ撮れんの西武秩父で
撮れるでしょ撮れない鉄道なんかないでしょ秩父行くならラビューよ、
うん、江ノ島とか鎌倉だとかテレビ撮れると思うけど、西武秩父撮れる、う
ん、撮れるよ。
しかもその大事な回に。
大事な回いいでしょ。食べ歩きなんて二人とも食べるの好きだからさ、いろんなもん食べてたわ。
あ、そう。
それ見てからってなんだと思って、それなんかいじってやろうと思ってさ、なんか、うん、ね、春日のラビュー乗って、二、
うん、
人で春日も、はい、行ってないのおかしいだろぐらいのことを言ってやろうと思いながらね、
うんうんうん、
向かってさ。
うん、怖いね。
でね、
そんなやつが日テレに近づいてくるので
8時半へ入って
まして GPS も出して
打ち合わせ軽くやってでね、いろいろ台本とか私は見たのちゃんとね、
うん、
若林さんと違って怖いから生放送でさ、
うん、見るもんね、
うん、見たら、はい、トム・ブラウンが来てんのよ、
うんうんうん、
その日の夜の壁のさ有吉の壁の生放送の告知で、
うん、
トム・ブラウンが来てますと、うんうん、でもうすでに私が着いた頃はもう出てんの、
出てる
スタジオにいるのよ、
うん、
ああ来てるで、これもうドッキリですと、
うん、
全員に対しての、
うん、
ね、で道代ちゃんが、
うん、
その神業チャレンジ風船割るっていうのをやると、
ああうんうんうん、うん、
そうでそこで道代ちゃんが、
うん、
意気込みを言ってる時に、
うん、
春日が乱入ちょっと待って、
うん、
っ
つ
ってね、
うんうんうん、
春日がやると、
うん、
ねさ陣内さん最後だから、うん、レオの KK コンビの、
うん、
春日が
入ってく
る入っていくっていうドッキリですと、うん、ああそれはいいじゃん面白いじゃないと、
うんうんうん、
ねで、タイミングとか、
うん、
ダイオンズとかいろいろ打ち合わせして、で、スタジオ向かってさ、
うん、
でもセットの裏に、
うん、
こちらだ、ね、バレないようにというか、うん、セットの裏のところで、しばらくお待ちくださいなんつって、うん、こう椅子座ってこう、待ってたのよ。
うん、
したらわーっともうやってるわけ、
うん。
もう本当にもう、みんなの裏、セットの、板の裏ぐらいよ。
うんうん
で、なんか、うん、有吉の壁の告知がまあ終わって、
うん、
で、三浦くんがね、さあこの後は、ジップ神業チャレンジ、
うん、
水曜日今日はトム・ブラウンの道夫さんにチャレンジしてもらいますみたいな、
うん、
で道夫ちゃんもなんか何回なんか過去に何回かやったことあってみたいな、
うん、
でそれなんかリベンジです意気込みはどうですかみたいなことを三浦君が振ったのよ、
うん、
したらもうねこっちに私のとこついてたディレクターさんがさ、
うん、
行ってくださいっつって言って、うんね、
うん、
で、道夫ちゃんがいやー今回はですねーなんつって言ってる時に、うん、私がさ、うん、セットのこの裏からさ、
うんうん、
こうぐるっと回ってスタジオに、
うんうん、
トゥースって言って、
うんうんうん、
わーっと入ってったのよ、
うん、
さぞさ、
うん、
なんか盛り上がるかと思ったらさ、
うん、
なんか普通に何なんかやばいやつ入ってきたみたいなさ、
うんうんうん、ちょっとなんだなんだみたいな
えみたいになって
え何みたいな
全員トム・ブラウンすらよ、
うん、な何これみたいな、
なえ何何え、
うん、
えみたいな、
うん、
でトゥースって言って、いやーね、
うん、
うん、その時私は気づいてない、
うん、
そんな感じになってんの、うん、いやーってキャメラに向かって言ってるから、うん、おはようございます視聴者の皆さん、
うん、やってんだ、
私例のね、
うん、
うん、キャメラ目線でさやるじゃない、
うん、
うん、私がやってきましたよおめでとうございますみたいな言ってんの、
うん、
でパッて見たらさみんなまだえ、
おかしいね。
なってんの。
う
ん。私のプランの中でそれぐらいの時間帯になったらもうな、まあ、数秒よ。ね、私が来ましたおめでとうございますって言った時には、春日さん、わー、 みたいな、うん、え、もう番組終わるのに、
うん、
このタイミングで、
うん、
なんか来てくれたんですか、
うん、
とか、令和の KK コンビだ、うん、ここで揃ったみたいな。それこそ市木くんもいるんだよ、うん、スタジオに、
はいはい、
何やってんね市木と思ってさ
なるほど。
この村もそうだけど、なんか、うん、
知ってる仲だからね、
知ってる仲だからさ、
うん、
ね、
うん、
うん、何にも言わないからさ、
うん、
え、みんなえってなってるから、
まだなってる、
うん、もう恥ずかしい、全部私が説明して、
うん、
令和の KK コンビの春日がやってきましたよつって、うん、残り9分ぐらいしかないけどねえ、この時間帯に全部私がさそんな恥ずかしいことないじゃん。
怖いからね、説明
して怖いからみんなえってなってる、うん、その見てる人が一番えってなってるわけだからさ、
うん、
ね、全部説明して、
はいはい、
でパッてさ、そのキャメラの横にいるディレクターさ、うん、時間出しする人見たらもう残り5秒とかなってる、
うんうんうん、
でそれで CM ドンって言って、
うん、
ジップ神業チャレンジの CM またぎのところだったの、
うんうん、
だ本来やったらみちおちゃんが意気込み言って、
うん、
ドンでし、ね、コマーシャル行って神業チャレンジ、うん、そこで私で出てきたもんだからさ、
うん、
ね、もう残り5秒ぐらいなってんのよ、
うんうん、
でうわって焦っちゃってさ、
うんうん、
一番恥ずかしい最後何か言わなきゃいけないと思って、その演者の方々に、
うんうん、
最後一番恥ずかしい、うん、どうです、驚いたでしょって言っちゃってさドッキリさ、
聞いてみないとね、
仕掛けたやつ言わない、そんなこと仕掛け人が、
聞いてみないとね、
うん、
でもね、
驚いたでしょだって言う仕掛け人なんていないよそんなやつ、うん、
新しいけど、
ね、誰も言わないから
、
うん、びっくりしたとかも、
うん、え、うん、ってなって
る、ええええって
まだなってる、
うん、もうままコマーシャル行きそうになったから、
うん、
って言っちゃってさ、
うん
ね、驚きましたみたいになって、
うん、なってようやく
その後コマーシャル開けて神谷チャレンジを、
うん、
あれなんか私の出方がね、
あ、思ってるわけだ、春日は
ずっとなんかもっとちょっと待ったがあった方がよかったかなみたいな、
あート
ゥース一発いっちゃったから、ちょっと待った、うん、ええトゥースだったかなとか、
なるほど、
あ、いろいろなんか
引っ張った方がいいのかなとか、
そう考えちゃったらなんかその風船割りに集中できなくてさ、うん、
ああなるほど、
でも時間が迫ってくるじゃない、だからもうとりあえずやったんだけどさ、
うん、
もうなんか3秒台を出せば、
うん、
月曜日火曜日、まあ、水曜日だったっけ、うん、そのトップに立てますみたいな、
うん、
言ったっけ、なんか5秒後半ぐらい
のさ魂が乗ってないからね、
そうなんか早いわけでもとんでもなく時間かかってね、あーって感じで、なんか普通に2位みたいなさ、結果そのまま番組終わってっちゃってさ、なんかいたたまれないからさ、なんかそういう時ってさ、なんかバチッとさ、なんかいい仕事した時はスタジオパッてで、うん、お疲れしたみたいなのが出るじゃん、
うん、
だけどなんかもやもやしてたからさ、うん、スタジオ出るのがなんか、うん、なんか遅くなっちゃってさ、
なんかね、
うん、したらなんか陣内さんありがとうございましたセレモニーみたいな始まっちゃってさなんかプロデューサーが花束出しに来たりとかさ、はいはい、で三浦が一言言うとかさ、その間もなんかさスタジオもう始まったら出れないからさ、セットの一番端のとこでさ、
なんだよ、なんかこう帰れよ、なんだよ、関係ねえだろお前、
怒られてるやつみたいな感じでずっと
関係ねえ、帰れよ。
で、私がスッと出なかったもんだからさ、トム・ブラウンも出れなくてさ、3人で、K ダッシュステージの芸人3人でなんか、セットの味で、
あー、なるほど。
怒られたみたいにずっとった。
なるほど、なるほど。
ほう。
なんかちょっとその、
うん、
回してると思うから、俺のジップの使われなかったインタビューとそれを抱き合わせて、
うん、
なんかネットに流した。
裏ジップみたいな。
裏ジップ。
我々のね、こんなこと、こんな大変なこと先週起きてたみたいな、いや本当にいろいろねご迷惑をおかけしました
よ。戸田建設が作るのは建物だけじゃないらしい、地域の産業やエネルギーの可能性、さらには街の安心も、人の営みまで作っているから、
ビルドザカルチャー、人が作る、人で作る、戸田建設。
生田斗真です。住友金属鉱山の名前を覚えてほしいので、ヘビーメタ調で社名をお聞きください。
住友金属鉱山、
大事なことなのでもう一度、
住友金属鉱山。
非鉄金属を扱うメタルな会社、ずっとやるんだ
住友金属鉱山。
急にハンコが必要になった、どうすれば。
そんな時は最短即日出荷、
ハンコ屋ドットコム。
ネットで買えるハンコって信用できるの？
そんな方は検索
ハンコ屋ドットコム。
ネットでハンコがすぐ届く、
ハンコ屋ドットコム。
小学校の時って足が速いやつがモテましたよね。
それが社会人になると仕事が速いやつがモテる。
田中さんは何が速いタイプです？
俺は
疲れるのが早い。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
乾杯。
久しぶり。今何やってんだ？
変わらず鉄道電気工事の会社。他にも一般電気や情報通信工事もいろいろやってるよ。
会社名なんだっけ？
日本電設工業。
電設、いい響きだな。
そう、社会インフラを支える日本電設工業。
毎度。
僕住友生命のバイタリティに入ったやんか。でこれ安く買うたんよ。
ウェアラブルデバイスやんって。
運動してポイントもらえんね
ん。
取り組みに応じて保険料も変動すんね
ん。なんでやねん。
ほんまやねん。
リスクに備え、リスクを減らす新しい保険、健康増進型保険、住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。
日レイプレゼンオードリーのオールナイトニッポン。
続いてはこちらのコーナー、冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間をお付き合いいただくコーナーです。我々が聞きたいテーマについてメールを送っていただいています。今回のテーマは超短編小説私の青天です。何が起きたかわからないくらいびっくりした皆さんの青天体験を小説風に書いていただきました。
はい。
ラジオネームブロードイエイ。あれは小学3年生の頃だったか、眠りについたもののしばらくして目が覚めた。いつか何時かわからないままリビングに行くと、真っ暗な部屋で父と母がこたつで寄り添いながらタイタニックを見ていた。僕はなんだかいけないものを見てしまった気がして、すぐに部屋に戻った。小学3年生。
なるへそ。
両親がタイタニックを見てた。
そんな感じの親を見たことなかったんだ
ろうね。ねえ、びっくりするよね。
うん。
ラジオネーム地雷系詐欺師。父のスマホの画面がちらっと目に入ってきた。ひろゆきが意気揚々と社会保障制度について語っている動画だった。その日以来父とはあまり話していない。ひろゆきさんの。
別にいいじゃん。わかりやすかったでしょ。
お父さんが見て。
ねえ、ひろゆきさんのこの社会保障制度について、ひろゆきさんの説明がわかりやすかった
ん
でしょ。
うん、
一番ね。
ラジオネーム地雷系詐欺師、うん。高校の卒業式の日、寮の後輩たちから寄せ書きをもらった。彼らとあまり喋ったことはなかったが、それでも目頭が熱くなった。今までお世話になりました。大学でも頑張ってください。同じセリフが12回繰り返されているだけだった。こういう寄せ書きあるよな。
これは確かにひっくり返そうになるな、
うん。
ラ
ジオネームブロードウェイ。10年ほど前、新入社員に名刺交換を教えた時のことだ。いただいた名刺に相手の特徴や話した内容を書いておくと、その人のことを忘れないよと教え、実際に僕が練習で渡した名刺に書き込んでもらった、
うん。
こっそりと覗き込むと、小声で早口と書かれていた。彼は今でも僕の上司だ。小声で早口か。ま、ちょっと、
まあね。
うん。楽しめるやつでやってほしいよね、その人がね。
まあ、まあでもこれが一番の特徴だったってことだね、彼にとったら。
そんなね、
こと。彼もね、なかった。しょうがないね、う
ん。ラジオネーム、チャーハンライス。サークルの飲み会で腕相撲大会が始まった。僕はやる気満々で挑んだが、格闘家を目指す男子から始まり、文化部だった男子まで順当に負けていった。ついにサークルで一番華奢な女子と戦う。始まった瞬間、一瞬で倒され、男としての情けなさとともに青天した。デズモはあんまり強く
サークルのしょうがないよね。
そこまででも気づかない感じだったんだね。
うん。
さあ、一番良かったメール春日さんが選んでください。
そうだな、小声で早口でしょうな。
おめでとうございます、うん。3月のプレゼントです。本格炒めチャーハン、三つ星プレート油淋鶏&上海焼きそば風、チーズメンチカツ、今川焼きクリームチーズプレミアム、以上の4種類入っています。 今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちら商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。そしてメールの採用数毎週カウントして、採用数上位のリスナーにはオリジナルの番組ノベルティ春日歩きやり方どんぶりプレゼントします。1月10日放送分から今週分までで集計した採用数上位リスナーは来週発表いたします。次回のテーマも超短編小説私の青天でお願いします。詳細公式 X やホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnight.com に一例の冷凍食品をお送りするので、住所本名年齢そして電話番号を忘れなく書いてください。
オードリーのオールナイトニッポン。
鈴です。私は時々新しく知った三井不動産に関する知識を海に向かって叫びます。
三井不動産が目指しているのは、時間が経つほど魅力が増していく街づくり、経年優化っていうの。やっぱこれみんなに知らせなきゃ。
三井でふふ、三井不動産。
ワイヤーハーネス作るハピネス、超える期待つなぐ未来、快適なモビリティ、揺るがないクオリティ、広がる世界にコネクティ、失敗恐れず挑戦続ける、逃げない終わらせない、成長は止まらない。
モビリティ社会のなくてはならないパートナー、
住友電装。
我々インペックスがエネルギーを探す旅に出て随分経つな。
地球の力でエネルギーを作る旅、
チームの力を結集してきたな。
エネルギーを探して届け続ける。
今日も明日もこれからもずっと。
おお、
地球の力で未来へ挑むインペックス。
警部、今度の山はすごいらしいです。
どんな山だ。
栗山です。
え、富士山？
違います、栗山です。ホースなどの樹脂製品を中心に世界中で展開している企業です。
すごい山だな。
しかも CM キャラクターは浅田真央ちゃんです。
なんて山だ。
栗山ホールディングス。
船のキャプテン、空港のクルー、現金輸送のガードマン、女子相撲のチャンピオン、そして災害現場に支援物資を届ける人。
An X Nippon Express。
誇り高きプロフェッショナルが物流から新たな価値を作り出す。 NX 採用で検索。
ゴリラですか？知ってますよ、動物園にいる。
え、そのゴリラじゃないの？じゃあ何？知らないなんて不幸。ゴリラを？どういうこと？ちょ、みんなもそういう目で見ないでくださいよ。ゴリラって何？
ゴリラはアメリカナンバーワン接着剤ブランド。接着はゴリラ。
オードリーのオールナイトニッポン。
Ladies and gentlemen, the good design best 100 goes to COHAB。
世界に誇れる持続可能な物流デザイン、 COHAB。 2025年グッドデザインベスト100受賞、未来イノベーションカンパニー NIC。
うちの姉ちゃんは普通だ。三菱電機っていう会社で普通に働いている。
あ、電車来たわよ。
毎回思うけど、電車とホームドアって本当に息ぴったりだよね。
実はこのホームドアもうちの会社が作ってるのよ。電車のドアと連携してホームのドアを開けたり閉めたりすることでホームの安心を支えているの。
え、ホームドア、そんなことまでやってんの？
このシンクロ何度見てもいいわ。よし、次の電車も待つわよ。
姉ちゃんって普通じゃないのかも。
安心して利用できる駅がある、そんな当たり前の毎日を支えている。三菱電機、なかなかやるでしょ。
三菱電機。
私の志望動機は御社 KTS のキャッチコピーです。
おお、公共インフラの問題を DX でなんとかするだね。
暮らしに欠かせない公共インフラ DX で未来を動かす、なんとかするという熱意。
いいね、君も未来を動かす側になりたいんだね。
毎日開け閉めする室内ドア、ハンドルやドアノブのガタつきや緩みをそのままにしていませんか？長く快適に住み続けるためにはメンテナンスや新品への交換が必要です。買い替えはお近くの金物屋さん、ホームセンターでどうぞ。
問題。米粉で作った平たい麺を入れ、牛肉や鶏肉と一緒に。
そう！
ですが、IT の力で豊かな地域社会の実現を目指す会社といえば？
IT！
一人一人のかけがえのない笑顔のために寄り添う力、 IT4 で検索。
ードリーのオールナイトニッポン。
ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は暮らしに笑顔を、冷凍食品のニチレイフーズ、 IT4、 クレ工業、川田テクノシステム、川口技研、栗山ホールディングス、牛乳石鹸、マクニカ、全農チキンフーズグループ、インペックス、日本 FP 協会、西松建設、大昭和志向産業、ヤクルト、オープンアップグループ、昭和産業、渡辺パイプ、JA タウン、AK レーシング、種の滝、日本触媒、井出光興産。以上各社の協賛で東京中田区有楽町の日本放送キュアステーションに全国36局なお送り。
さあエンディングですけども、
へいへい、
結局それで、うん、リップのスタジオ出たのは、うん、そのセレモニーが終わってから、
セレモニーが
途中じゃ出れないもん、
出れないから陣内さんがね、うん、こうなんか三浦君が一言言って、うんうん、でプロデューサーさんも言うのかな、うんうん、で陣内さんが最後言って、うん、あまあまあまあありがとうございましたみたいな感じで、私は我々の3人でさ、うん、拍手した、うん、でまあ終わるかなと思ったら、うん、その時、うんうん、ちょうどねあのフィールなんかアナウンサー水越アナっていう男のね、
うんうん、
このアナウンサーが1年半で、
うん、
あの今日で卒業ですみたいなのもあったのよ、
うんうん、
そのセレモニーにまた始まっちゃってさ、
うん、
水越アナのセレモニーが始まっちゃって、うん、まだずっとさ3人で
帰れよ早く、
帰れないじゃんでもさすがに三浦君が振ってくれて、うん、その水越アナのね、
うん、
そのセレモニーの途中で、うん、あの春日さんね、皆さん大丈夫ですよっつって、
もうね、うん、こっちのだけどもやつだから、
そこまでいっちゃったらもう、うん、さじゃあってわけにもいかないじゃん、うん、いやいや、まあ、ずっとねあの痛いんでここね、うん、最後我々の送り出したいんで、
うん、
じゃあ春日さん一言みたいなさ、三浦君に、うん、振ってね、私振ってくれて、うんうん、そこでなんつったら、いや水越君ね、うんうん、次のとこ行ってもね、うん、本当は ZIP の経験生かしてみたいな、
うんうん、
で日本テレビはねあの君にかかってるからね、
うん、
みたいなことを言ったのよ、
うん、
したらなんかお前何者だよみたいな、うん、ことでなんか誰かが言って、うん、そこでちょっとだけ受けたの、
うん、
それがだから ZIP 行って唯一受けたとこ、うん、
それが最大
最大そこだけがちょっと受け
た。いや本当にダメだな。だからその春日とその春日のスタジオインを考えたスタッフ、うん、全員が悪いよね。
そんなことない、多分私だよ、私の入り方。
いや俺全員だと思うけどな、その一連に関わ
った。いやいやそれはいいと思う。
もちろんあの石澤も悪いし、
なんで関係ない、
大輔も悪いし、
関係ない、やれやつ
は春日も悪いし、その考えたインをスタジオイン考えた人もそうだし、
そんな
全員悪いんじゃないかな
その結果、その結果があんなったって。いや
で部外者から話聞くだけだとね、全員悪いのかなって思うんだけど
部外者って分かって口出してくるなよって
話まあまあまあいいですよ ね、
まあ、まあね、
生の醍醐味ですよね。ミフィちゃん、
この後また夢でお会いしましょう。アディオス。
お待たせして、うん、本当にあのご迷惑をおかけして本当に申し訳ございません。
嘘つけよおい。
ほんで一人だけ苦戦してたのがしくじりの吉村なの、うん、ちょっと若様本当に早く戻ってきてくれと
言っちゃったりするじゃない、
うん、
それで滑るみたいなことは多々あるんじゃないですか、うん、
お前の、お前の言う通りだ、
本当に。ちょっと待ってくれよ。
なんか潰し合いが多いなと思ってテレビ見てて。
いや、潰し合いじゃないのこれは。
なんかちょっとスタジオが狭く感じるね。
顔でかいからや。
なんか喉乾くね、なん
か。顔でかいからや。それは関係なくない。
久美さんとの、ちょっと下ネタだったけど。
下ネタどこがだよ。
マシンガンでダダダダとかが、なんかこう、ジンジンの暗誘が、
チェーンしたまま、隙間から、チケットだけ、ひょいっつってさ、
渡して。
渡されて、あれだそうって言って拾って。
だからちょっと、
よし、これで。
警戒してたからね。
入り込んで。
そう。
ガッチ出して、
ね。
入り込んで。
お前がマグノリア面白いと思うわけないよな。 お前をなんか買いかぶってた、うん、誰がそうしたのか分かんないんだけど、佐野さんが MC
やるって言ったのかな、
イベントの司会。
100ヤードぐらいあるの、佐野さんの横まで行ってくださいって
無音でデイデイとかで流れてたんだよ激滑りしてんの
令和の経験コンビの春日がやってきましたよ、うん、残り9分ぐらいしかないけどねえ、この時間帯に全部セットの一番端のところでさ、
なんだよ、なんか帰れよ、なんだよ、関係ねえだろ、
怒られるやつみたいな感じでピッポミンさ、2人
なんでお前と2人でいやいや潰すぞお前